北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、いらっしゃい。
まあね、世間では、5月は大型連休があったということでね。はい。まあ、私なんかはね、あんまり連休関係ない仕事してるもんですから、はい、かえってね、忙しかったりするところもあるんですけれども、最近ね、そうだ、最初にお呼びしておこう。本日、ゲストの方おいでいただいております。愚者宮ファミリーより、ドビン虫さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
どうも、こんばんは、
どうも。
なんだ、今日は端っこで一人で飲んでりゃいいのかと思って、ちょっと気楽な気分になっちゃって。
ダメ。頑張っていただきますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
ね。まあちょっとお食事中の方いたら申し訳ないんですけど、私ねまあね元々なんです、職業病みたいなとこあるんですけど、地持ちでございましてですね、はい、
地主ですか。
地主なんですよ。それもかなり長期のホルダーでございまして、まあ時々こう悪さするんですよね。
不良債権化してる。
そうで、まあ、連休明けぐらいに、ちょっと連休中忙しかったもんですから、久々に出てきましてね、そいつが。で、まあ、で、まあ、私もね、実は近々引っ越す予定があるもんですから、新しい家の近くに、まあ、訪問家があるので、まあ、初めて行く訪問家さんだったんですけれども、どんなもんかなと思って行ってきたんですよ。はい。でね、お二人、訪問家って言ったことあります？病院。
ありますよ。
ありますか？
訪問家はないですね。
なんとなくね、訪問家っていうのは、患者さんとね、まあ、割と長い付き合いになることが多いわけですよ。こう、なんていうのかな、病気の特性上。
で、まあ、慢性化しやすい、
ね。そうなんです。ですから、歯医者さんみたいに割とね、こう、なんていうかな、常連客をやっぱ取りたいので、医者側も、割とね、こう、サービス、を結構競ってるところがあったりするんですね、こう、訪問家っていうのは。まあ、ちょっと歯科医に近いかもしれない、そういう意味で言うとね。うん。で、まあ、新しく行ったね、訪問家も、非常に丁寧でね、まあ、割と若い男性の先生なんですけど、で、まあ、丁寧にですね、私のお尻の写真を撮っていただきまして。まあ、自分じゃあんまり見えませんからね。はい。で、まあ、診察の時にですね、その写真を見せてどういう状態か、ちゃんと説明していただけるということなんでございますですよ。で、まあ非常にね、配慮の行き届いた先生でね、まあもちろんサポートでね、女性の看護師さん二人ぐらいいたんですけども、今からちょっと、写真を見せながら説明したいんですが、看護師さん席外させますかってわざわざ聞いてくれるんですよ。まあ、ね、いわば私のですね、デリケートゾーンをこれから写真で見せると。で、それがね、気になる人もいるでしょうからという配慮なんでしょうけれども。はい。まあそこでね、私、何とお返事をしたのか、ドビンさんどう思います？
いや、もう当然家結構です。
はい。さすがですね。
このまま。
はい。
ますというふうに我らの閣下はおっしゃってくださった
と。いや、そんな強調されることかどうかわかりませんけども、まあ、ご検察の通りですね、私ももうね、自キャリアが長いもんですから、全然気にならないんですよ。もう私のね、ホールをね、女性に見られることに対して何らの羞恥心もないもんですから、結論としてはですね、全然、同席していただいて結構です、ということで、ね。はい。もちろん、顔色一つ変えずですね。はい。まあ、看護師さんにも私のね、悲惨な、お尻の状態を、まじまじと見ていただいて、 あー、結構長いでしょう、お客さんみたいな感じでね。お客さんとは言いませんけど、長いですね、っていうことで。まあまあ、治療生活に入ったというようなお話なんですけれども。何ですか？なんか聞いてみたら、マスターもちょっと実はお尻絡みでちょっとした、まあ、病院通いがあったと小耳に挟んだんですけれども。
はい、はい。私はね、毎年やってる会社のね、健康診断がありまして。
はい、はい、はい。
そこでちょっと便潜血で引っかかっちゃったもんですから。それで、まあ、病院かかってね。はい、で、病院の先生ともいろいろ話をしてどうしますかという話になったんで。うんうんうん、
はい。
たまたま胃の方もね、なんかあるということで、
あらら、
胃カメラをやりますということはもう決めていたので、
はい。
じゃあ、ついでだったら上も下もカメラやりますわっていう話にしまして、
うん。
で、今週頭にまず胃カメラをやりまして、後半に、大腸カメラをやってきたと。
はいはいはいはい。
はい。
後ろから前、
ね。後ろから前からどうぞって感じなんですけど、うん、で、担当だった先生がね、裏若き、非常に若い、女性の先生でございまして。
出ました。
はい。で、おそらく、うん、いわゆるインターンの先生。
あー、なるほど。
あー。
だと思うんですよ。
はいはいはい。いますよね。
それで、うん。うん、まあ、その先生が直々にそのカメラをやってくださったんですけどね。
はいはい。
胃カメラの時も、その先生がもう実際にこうカメラを持ってここにこうガバッと突っ込んできたんですけど、
うん。
横にもう一人先生がついてらして。
あー。
で、変だなぁとは思ったんですよ。はいはいはい、僕のその病状がそんなに深刻なのかと、ちょっと心配になってしまうくらい。
まあね。
先生二人いるわけです
よ。あんまりね、ちょっと複数先生立たれると緊張しますよね、そうそうそう、やっぱりね、
うん。で、まあ、まあ、その時は分かんなかったんですよ、そういうことなんていうのがね。はいはいはいはい、それで、まあ、終わって、胃の方は、ああ、綺麗なもんですと。で、うん、確かにちょっとあるんですけど、これは別に問題、まあ、ポリプがちょっと一個あったんですけど。
はい。
まあ、これは全然問題ないし、その、生検するようなものでもないんで、大丈夫ですっていう話。
陽性です。
なったんですよ。うん。はいはい。で、今度大腸で行ったじゃないですか。
はい。
そしたら、またその、若き先生がやってくださるんですけど、また横に先生がいらっしゃるんですよ。うん、それで、こう、ブスッとやられましてね。
はい。
で、僕も未経験者ではないですから、前にもやったことがあるんで、
はい。
まあ、慣れたもんだと思って、やってたらですね。
うん。
なんかちょっと痛いなというところがありまして。
あー、なるほど。
で、そうすると、その、やってる女性の先生の横からですね、うん、いや、それはもうちょっと空気を抜いてあげないと、とか、そういうアドバイスが来てるわけですよ。
はいはいはいはい。
ちょっとそれはかわいそうだよ、みたいな。うん、大丈夫とかって声かけられてですね。
はいはい。
で、あ、大丈夫です、大丈夫です、なんつうことを言いながらこうやってまして。そのうちにですね、いや、こういう場合は先生どうしたらいいんですかみたいな話になりましてね。あ、ここはね、こうやってやるんだよ、みたいな。そこでこうカメラの持ち手が変わったりなんかしてね。
まあ言い方悪いですけど、実験台にされてますわ。
実験台ですわ。はい。そんな状態で、まあされましてね。まあ結果の方はなんともなかったんですけど。
ああ、よかったですね。ああ、うん、なるほど。
ただ、その、ね、若い先生にまずその、指をズブッと、入れられの、
いいですね。
その後カメラを入れられのグリグリされのですね。まあなかなかお金を払っても経験できないようなことを経験させていただいた。
いや、僕も経験あるんですけど、はい、超綺麗にしなきゃいけないから、ちょっと引く量の下剤飲まされますよね。
リフレックね。
そうそうそう、もう、何リットルぐらいかね、あれ。かなりの量です。
僕はね、2リッターでしたね。
ああ、僕ね、3リッターぐらい飲んだことありますよ。
あれね、最大4リッターらしいです。
そうそうそうそう。
す
ごい飲まされるんですよ。
そう。で、まあ、僕つぶやいたんだけど、うん、それをまあ、2時間以上かけてゆっくり飲みなさいってなってて、そうそうそう、ね、で、前の日に粉を溶かして、
うん、
まあ、液体にして、冷蔵庫に冷やしとけってなってるんで、はいはい、まあ、それをやって、で、朝出てきたら、まあ冷蔵庫から出したら普通の透明な液体ですわ。
そうですね。はい。
で、コップにこう、一回だいたい180だから、まあコップ一杯ですよ、うん。で、コップ一杯まずトクトクとついで、うん、口元に持っていくと、
うん、
スポーツドリンクみたいな香りがするわけですよ。
そうそうそう、ね。
の、で、スポーツドリンクみたいな香りがするから、あ、これはもしかして飲みやすいんじゃないだろうかと。それで、こう一口口に運ぶと、まず来るのが、
うん、
塩味、塩味が来るの、
ね。そうそう、結構しょっぱいのよ。うん。
塩味が来るのよ。
そうそうそう。
で、スポーツドリンクみたいな甘みなんていうのは全くないわけですよ。
ないないない。
香りだけで。
ないないない。うん。
それで、まあ、 飲んでいくと喉越しにこうなんとなく嫌な苦味がずーっと残ってくっていうね。
そうそうそうなのよ。
あんまりそのまあ美味しいもんじゃないですよね。
そうですね。で、あれですあれですか、飲んで歩けとか言われません？なんかこう私の時、
そこまでは言われなかった。
私の時は一杯飲んだら一回その病院のなんかこう廊下みたいなところぐるっと してきてくださいなんて言われて。
ああ、なるほどね。
うん、やっぱりなんか刺激が必要なんでしょうね。で、トイレに行って、で、無色透明になったら教えてくださいって言われたんですけどね。はい、そうそうそうそう。あれはね、まあ正直あんまり気持ちのいいもんじゃないですよ。
そうですね。普段からね、マズ取りでいろいろ味覚を鍛えている我々にしてもですね。
なかなかきついものがあります
よ。なかなかな。はい。
量も量なんでね。はい。はい、まあね、まあマスターとか私ぐらいの年になってきますとね、検診行けばまあ一つや二つ引っかかるのはまあ当たり前なんですけども、いろいろね、僕もそうなんですけど、ドビンさんとかどうですか？こうお尻絡みでなんかトラブったこととかないんですか？
ああ、僕ね、人生で一年だけ地持ちになったことがありまして。
おー、いいですね。
うん。
はい。
で、昔一年ちょっと海外に行ったことが、
はいはいはい、
あるんですけど、はいはいはい、あったんです。うん、その時のね、
うん、
あちらの髪がね
、それはね、あるよね。
では、日本国内で触るものの中では一番髪やすりに近い。
いや、海外の人のあのお尻って丈夫なのかね、何なんだろうね、あのさ。
何なのかわかんないですけどね。
すごいなんかところあるでしょ、もう、さ、ね。
で、一週間経たないくらいで、
うん、
このぷくっと痛い痛いってのが一個できて、
はいはいはい。
あらららら。
でも、あ、痛い痛いってスーッとなりつつ、
うん、
もうどうしようもないから、
はい。
過ごして、
うん、
で帰ってきたら3日ぐらいで、もう、さよならってどっかに。
完全に環境要因ですな、それはね。なるほどね。まあ、だからね、僕も、やっぱりね、まあ新しい家いろいろまあ家電とかね設備選びましたけど、一番お金かけたのトイレですからね、
うん、
トイレだけはいいもの入れようと思ってね、TOTOのショールームとかわざわざ行って、はい、
はい、
ご指名買いしてきましたんでね、まあ私にとっては結構死活問題なんですけど、まああ
れ結構ねそのメーカーとかによってね、
うん、
水の、こう、当たり方が違う。
違う違う違う。全然違うよ。うん。
だからね、痛いやつあるのよ。
あるあるある。合わないのありますよね。
いや、これ痛いっていうのがあるのよ。
そうそう。で、そう、水圧の問題じゃないのよ、それが。なんかね。
そうそうそう。なんかね、こう。
出方なのよ、
うん。なんかね、こう、ピンポイントでビシッと来られるやつと。
あるある。あとね。
なんとなくこの辺シャワシャワっと洗ってきましょうかみたいなのがあって。
舐めるようにこう来るやつとね、ありますよね。
そうそうそう。あまりね、ピンポイントでビシッと来られると。
あれはね、初動がね、激しいのはちょっと僕もお好みじゃないです。
ちょっとこう、声が出ますよね。
うん、出る。
っていう声が出るよね。うん、
出るのあるんで。
そうそうそう。
まあ、はい、結構シャワートイレもね、相性あるかななんて思いますんでね。私もね、実際に今回は各メーカー、ちゃんと、用足しして選んできたんで、ちゃんとあるんですよ。その、やっぱ当たりの問題があるんでしょうね。ちゃんと、用足せますっていうやつがあるんですよ。ショールーム行くと、ただ座るだけじゃなくて、いたしていいですっていうやつがあるんですね。で、わざわざそこに行って、やっぱりちゃんとお尻に水を当てて、吟味に吟味を重ねてですね。トイレにはお金をかけました。はい。
おい、今日もうこの話でいいんじゃねえか。
いやいやいやいや、まあ、強引に結びつけますけどもね、今日の本編ではですね、はい、まあ、まあね、お尻というのは食べ物が入って、まあ、要は終わる出ていく場所ということで、こんな話でいいのか、つながりで。ですね、前々からちょっとね、募集もかけておりましたけれども、愚者級的綺麗に終わったアニメ漫画選手権と題しまして、まあね、皆さんが今まで触れてきた、楽しんできたアニメや漫画の中で、これは綺麗に終わったなぁと思えるような作品、ね、ありがたいことにいっぱい、投稿いただいておりますので、これらのね、置き手紙を紹介しながら私どもでもコメントしていこうという趣旨で、楽しくおしゃべりをしていきたいと思っておりますよ。ということで、本日もドビムシさん、そしてマスター、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は、綺麗に終わったアニメ漫画選手権ということで、まあ、聞いてくださいよ、マスター。
はい。
もう、とんでもない量のね、置き手紙いただいてますよ、今回は。
まあ、ちょっとね、収録の間隔空いたってのもあるけどね。
そうですね。ちょっと連休中、私たちも、収録も連休制、お休みさせていただきましたんでね。間が空いたこともまああるんでしょうけれども、それにしてもね、数にして30通以上いただいておりましてね。ああ、ありがたい。本当に、ね、思いのこもった、置き手紙たくさんいただいているんですが、まあね、ちょっと、量が量なもんですから、場合によってはちょっとね、はい、途中、端折らせていただくこともあろうかと思いますので、そこだけはすいません。投稿していただいた皆様、ご了承いただければな、というところですかね。
はい、お許しください。
お許しください。はい、はい、じゃあね、早速、ご紹介をしていきたいと思いますよ。まずはですね、ヨシュアさんですね。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
グシャ級綺麗に終わった選手権ということですが、自分は基本ゲームばかりやっていたゲーム小僧でして、アニメや漫画はあまり多く触れていませんので、有名どころから一作品だけ失礼させていただきます。なお、今回このような企画を催されているなどとは知らずに、グシャの宮殿さんを視聴されているネタバレ未来のリスナー様のために、ある程度ネタバレを控える形で書かせていただきます。はい。ただしこれは私個人のスタンスでありますので、それをパーソナリティ皆様に強いるつもりはございませんということです。その作品とは、かつて週刊少年ジャンプにて連載されていたドラゴンクエスト大の大冒険です。人気ゲームドラゴンクエストの世界設定をベースに、地上侵攻も黒む魔王軍に対し、かつて世界を救った勇者アバンに育てられた若い使徒たちが立ち向かい、世界を救うファンタジー冒険活劇で、単行本だと37巻が最終巻となっている漫画です。その最終巻、ざっくり言えば主人公の勇者ダイが大魔王をついに倒し、仲間たちの待つ地上へ生還し、大団円ムードになっていたところへ、死んだと思われていたある敵幹部が地上を平らにできるほどの威力を持つ爆弾と共に再登場し、地上を救うためにダイが捨て身で上空へ運び大爆発、生死不明となってしまうものの、最後にダイが生きていることが残された彼の剣の輝きから判明するというものです。最後のページの無茶しやがってな見開きは有名ですね。はい、よくネタにされるところですね。あの終わり方については、なぜ大団円のまま終わらせなかったのかとか、大魔王と歯を競い合ったあいつはどうすんだといった声もあるようですが、個人的にはあの締め方が一番良かったと思います。なぜか。まず主人公が行方不明のまま終わった点について、かつて大と大魔王の間に問答が交わされるシーンがあり、大魔王が、ドラゴンの騎士という大の人間ではないという特性と、それを意味、依附する人間の本質をこのようにつくのです。人間は最低だ。奴らが泣いてすがるのは自分が苦しい時だけだ。平和になればすぐさま不平不満を言い始める。そしてお前は英雄の座をすぐ追われる。誰も純粋な人間でもない者に頂点に立ってほしいとは思わない。かけてもいい。世に勝って帰ってもお前は必ず迫害される。と。これに対して大がこう答えるわけです。もし本当にお前の言う通り地上の人々すべてがそれを望むなら、俺はお前を倒してこの地上を去る。こうした問答を途中で交わしていたことをちゃんと覚えている読者にとって、もし大が行方不明にならずに終わっていたらどう思っていたでしょうか。たとえそうしたシーンが描かれなくても、まあ、中八九描かれないと思いますが、ということですが、この後、大は果たして人間たちに受け入れられたのだろうかという答え合わせに対する不安の種を残したまま終わってしまうことになっていたのではないでしょうか。このような、今、この最終ページに書かれている平和も、仮初めのものでしかないのではないかと思わせる要素を残すぐらいなら、平和を守るための自己犠牲によって人々の前から退場させた方が、大本人にはちょっとかわいそうですが、すっきり終わってくれたのかなと思うわけです。地上の平和を脅かす不穏分子を完全排除しきれていない可能性を残した点につきましても、だってほら、そっちの方が続編書きやすいじゃないですか。ある程度地上、続編が作られる余地を残した終わり方の方が私は歓迎します。これ以上大の大冒険を語ろうとすると私だけのために前中後編に分けていただかなくてはならなくなるでしょうし。ここまでとさせていただきます。はい。ということでいただきました。ありがとうございます。大の大冒険ですね。ドリームスさんもこれは、あれじゃないですか、ちょうど世代と言いますか。
いや、もう、ド直撃ですし、
うん。
マスターからこんなのどうって聞いたときに、今、いの一番に頭の中に浮かんだのはやっぱ代々だったんで。
ああ、なるほど。
なんだろう、少年漫画の、見本みたいな、
そうね。
手本みたいな話の展開をずっとしてって、最後の最後まで綺麗に終わった、結構稀有な作品だと思うんですよ、ジャンプ漫画の中でも。
まあ、本当にこういう冒険活劇って、まあ、ジャンプ多いじゃないですか。でも、ジャンプって、まあ、これ有名な話ですけど、アンケートハガキの人気によってね、どうしても、早く終わらされたり、打ち切られたり、逆に、引き伸ばされたりといったようなことが、まあまあある雑誌なので、なかなか実は名作と言われるものでもね、綺麗に終わらなかったと思われる作品が結構多いと思うのよ、ジャンプ作品って。
いっぱいありますでしょ。
うん。だああ、これも無理やり伸ばされてるよなって、なんか読者の方でも分かっちゃうような漫画ってあるじゃないですか。あえてあげませんけど。
ダリゴンボールの話ですか、
ね、いや、まあまあまあ。
ね。ね。何と変とかね。
まあね、そういう作品がいくつも上がるような中にあって、ドビンさんのね、言ってる通りで、大の大冒険は本当に綺麗に終わった。ストーリーとしてちゃんとこう、起承転結が、もう、まとまりがちゃんとある中で、ね、ぐわーっと最後も盛り上がって盛り上がって余韻の残すこう、綺麗な終わり方。これはね、僕、ヨシアさん、まさにその通りかなと思うんですよね。
いや、だって、何が素晴らしいってさ、最初に名前が出てきたラスボスがちゃんとラスボスしたんですから。
それね、それ、それ大きいんだよね。わけわかんない裏ボスみたいなの出てこなかったのよね。
そう。やつは倒したか、だがみたいなのは、全然出てこずにさ。
そう。それはね、やっぱり、さすがだと思いますよね。で、大の大冒険はね、まあ、ヨシアさんほら、ゲーマーですからね、やっぱりこういう、作品が刺さるのはすごいわかるんですけど、まあ、RPG にありがちなね、やっぱ勇者のパラドックスっていうのに、一つこう、見事な回答をしていると僕は思うんですよね。まあ、勇者っていう存在は、強くなればなるほど、まあ、姿勢の人間の、まあ、世界からどんどん実は遠ざかっていく存在じゃないですか。言ってみりゃ。もう、魔王と対峙する頃には勇者自身が魔王と同等の力、あるいは魔王を凌駕する力を持っているということが普通であって、まあ、まあね、逆に考えればですよ。まあ、そんな勇者は魔王を倒した後、魔王にとって変わって、その世界に君臨することだって十分できる力を持っているわけですよ。ですから、まあ、そういうやっぱり可能性を持った存在っていうのは、魔王を倒した後、果たして勇者が人々に受け入れられるのかっていう問題をやっぱりはらんでるんですよね。まあ、これはまあ、いろんなゲームで描かれるところですよ。まあ、悪魔城ドラキュラのベルモンドだって決して姿勢の人々から常に好意的に受け止められてきた一族ではないですよね。そういう、まあ、ある種、なんか人々から意味嫌われる、恐れ嫌われるヒーローはいるんだけれども、大の大冒険の終わり方って、ヨシワさんのご指摘のように、最後にちょっとこう、大がどういう状態になったのかってことをはっきり描かないっていうね。そこを、読者の想像に委ねるっていうところが、やっぱり、非常に綺麗なのかなっていう、一つの。
まあ、少年漫画としてはね。
少年漫画として、そうそう。
そう。
だから、それ辺もなんかすごい、こう、今でも余韻が残っているからこそ、こうやって、ありありと思い出せる作品なのかなという気もするんですけど、マスターなんかは、大の大冒険とか、読んでました、
ね、いや、世代じゃないんだよね、
う
ん。
そうですよね。アニメも見てなかった。
どっちかっていうと、藤原カムイさんの書いてたドラクエの方が気になってた。
ありました、なるほどね。そうか。でも、ね、大の大冒険って多分、いろんな人がいろんなとこで思い出語りしたりするような作品だから、まあね、なんとなくどんな作品かはマスターもね。
いや、知ってますよ。
いやー、プレッシャーもあったと思うのよ、やっぱりね。ドラゴンクエストっていう、まあ、ブランドですからね。
ね。
で、今でこそね、いろんな、まあ、コミカライズとかね、いっぱいありますけど、やっぱ大の大冒険の頃ってそんなにまだなかったですから、 そういうやっぱり大看板を背負ってね、見事に漫画として描き切ったっていうところはさすがだなと思いますよね。
非常にやっぱり、ジャンプ的なんだよね。
うんうん。そう
だからこう、竜の紋章しかり、アバンストラッシュとかああいう技しかり。
うん、そうそうそう。
非常に少年漫画的で、うん、まあそういう解釈としては非常に、まあこなれたというかね。
うん、そうなんですよ。
少年漫画らしく、その、ドラクエの世界を、まあ、作ったっていう、ふうには思ってましたけど。
はい、
うん。
さっき僕が言った勇者のパラドックスの話で、実はアバンっていう存在もそうなのよね。あの世界における勇者のありようっていうのを、やっぱりアバン自身も、あのキャラクターが示していて、勇者とは何かっていうことを、やっぱり僕は常に考えさせられる作品だったなって思いましたね。うん。
うん、
まあ、ちょっとね、一つの置き手紙で10分ぐらい喋っちゃってますけど。
そう、そこよ、そこ。
じゃあ次行きましょうかね。ちょっとまだまだ語れる作品ではあるんですがね。はい。
はい。
吉和さんありがとうございました。次はですね、ポイトフさんですね。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴いたしております。久方の投稿となります。ポイトフと申します。この度、愚者級綺麗に終わった選手権ということで、いろいろと知識の浅い私も参加したくなり、ついついお便りいたしました。せめてもの賑やかしということで、生温かく見守っていただけると幸いです。いえいえ、とんでもない。アニメ部門、伝説巨人イデオン発動編。
おっと
来たぞ。いきなり来たぞ。ちょっと急に、急にまた、大人になってから鑑賞したのですが、後日談を書きようがないくらい見事に破滅と終局を描いており、切ないながらもいっそすがすがしさを感じるほどの感動的なエンドではないかと個人的には思っています。うん。次、青い海のエルフィー。うわぁ、懐かしいなぁ。当時、ナウシカ欠乏症。かっこナウシカっぽいヒロインのアニメが見たい症状だった子供自分に見て、ラストでギャン泣きした記憶があります。確かヒロインの声を島本さんが担当されていましたね。きっとテーマ曲の美しさも相まっての相乗効果だったとは思うのですが、悲しいながらも綺麗に終わった作品として印象に残っています。いや、イデオンからエルフィーのね、ところはね、つながりを感じるぞ、俺は。まだあるぞ。漫画部門、ガム無印版、LO、火星戦記と続編が発表されている現在となっては、若干黒歴史感が漂う無印のエンディングですが、機械の体で苛烈な戦いを生き抜いた主人公がついに生身の体を得て、思い人と結ばれるという結末で、当時連載をリアルタイムで読んでいた自分としては、若干駆け足ながらもとても感動したエンディングでした。ギガントマキア。ああ、三浦健太郎さんのやつだね。
うん。
俺たちの旅はまだ続くエンドなのですが、単行本印刷分のボリュームで物語背景の壮大さを表現しつつ、綺麗に物語をまとめた作品として大好きです。こういうエピソードと物語の上手さはさすが三浦先生ですね。幼女からの給水設定をうまくぼかせば。これね。普通に劇場用作品としても成立するクオリティではないかと個人的には思います。以上、エンディングの評価と物語のまとまりの良さなどがない混ぜになったチョイスになりましたが、印象に残っている作品を挙げさせていただきましたといただきましたよ。ありがとうございます。あのね、アニメ部門のイデオンとエルフィーはね、あのね、ちょっと共通項があるのよね。まあイデオンは言うまでもないっていうか、もう、お二人ともご存知だと思いますけど、まあ、まさにね、皆殺しの、はい、皆殺しの富野なんですよ。もう。
皆殺しじゃないじゃんって。
まあ、皆殺しどころか、まあ、なくなりますからね、もう。世界として。うん。でね、エルフィーってちょっとマイナーかもしれないんですけど、ヒロインの女の子がエルフィーっていう子で、が、やっぱりね、はい、最後泡になって消えちゃうのよね。うん。で、これもちょっとね、そういう悲しいエンドなんですよ。主人公がいて、で、エルフィーがいて、主人公の、が男の子がね、エルフィーのことをね、兄弟だってずっと思ってるんですよ。勘違いしてるのね。
お
う。だけどエルフィーは実は人間じゃなくて、水星人っていう、その水の中の人間な、住んでる人間なんです、もともとね。で、それに途中で気づいて、主人公の男の子がエルフィーを異性として意識し始めるんですよ。徐々に。
お
う。で、だんだんいい感じになってくるわけ。 ね、まあ、いいね、いいねと思って見てたんですけど、最後にエルフィーが死んじゃって終わるっていうね。もうね、切ないのよ、最後がちょっと。だからね、なんかこう、アニメ部門の2作品はね、なんかこう、そういう、なんか、あるな。なんか、ポイトフさんの。
でも、あれですよ。イデオンに関しては、うん、テレビアニメの方が、
はいはいはい。
非常に最後、えっていう終わり方をするので、
まあね、うんうんうん。まあ、中途半端感あるからね。
そう。だから、その先、結局、どうなったのかっていうのを、うん、終わり方は、まあ、どうこうっていう意見はあるにしろ、
うん、
ちゃんと、こう終わったんですっていうのを、映画を使って示したっていうのは、
うん、
それはね、富野さんの両親だと思うよ。
そうね。映画って確か2作品やってさ、うん、同時公開でしたよね、確かね。
そうです。接触編、発動編ってあって、
うん、そうそうそう。で、
接触編が、そう、接触編が要は、テレビの、うんうんうん、まあ、なんていうか、ダイジェスト。
そうそうそう。
前半部分のね。で、発動編が後半部分のダイジェストから、ヒデが実際に発動した後どうなったのかっていうところを書いて終わるっていう。
そうなんですよね。まあ、だからね、そういう意味で言うと確かに、まあ、テレビ版では綺麗に終われなかった部分をしっかり、ね、
うん、
綺麗に終わらせるために、こう、やっぱり、こう、劇場版を用意した。
だから、あれですよ。エヴァンゲリオンが何十年経ってもできないことをちゃんとやってるんですよ。うん、
まあね。まあまあまあ、そうですよね。なんて言うんですか。ポイトフさんがナウシカ欠乏症っておっしゃってるじゃないですか。
うん、
で、イデオンっていうのもやっぱり、こう、救いようがない人間っていうのを、一回生産するみたいな話じゃないですか。言ってみれば、もう。綺麗にしてしまうっていう、まあね。なんかちょっとナウシカに通じるところもあるのよね。うん、なんか、そういうもう救いようのない人間をもう一度生産するんだ、すっかりもうなくしてしまうんだ、的な、なんかそういう理想というのかな。でも、イデオンがすごい、リアルなのは、もがくのよね。もう生きようとしてさ、もう人を踏み台にしてでも何度か生きようっていう人たちがいっぱい出てくるじゃん、汚い人間がさ。で、そういう人もさ、みんな、情けようじゃなく死んでくんだよね。そう。まあ、その辺がやっぱりすがすがしさなのかもしれない。
で、最後は一応、こう、みんなイデと一つになって。
そうね、精神的
に。一応の、まあ、まとまりというか。
うん。まあ。
あれをめでたしと言っていいのかどうかっていうのはあるけれども。
当時からね、議論があるのよ、あれは。あれは果たして救いなのだろうか否かっていう話がさ、ずーっとあってね。うん。いや、うちの兄貴とかも言ってたもん。イデオンは果たして本当にこの話は救われたのだろうかっていうことでさ。まあでもね、そういうまあ大きなインパクトを与えたエンドであったことは間違いないのであって。
少なくともコスモはね、キッチキッチンとも再会できたし、いいんじゃないかと思うんだけどね。
はいはいはいはい。そうですね。
まあ、接触編ではね、目の前で首が飛んでたけどさ。
首飛んでますからね。あれ驚いたよ、本当に。うん。だって、カララとカーシュラは顔潰されてましたからね。うん。
そうそうそう。
アーシュラも首チョンパですから。
そうそうそう。
まあね、
そうなるばっかりだからね、
主要キャラのほとんどがもう、そんな感じで死んでいくっていう。まあ、すごいアニメですわ。漫画部門にもちょっと目向けましょうね。ガンム、ね、出ましたよ。はい。無印版ということですね。うん。まあ、これもエンドは、なかなかね、もう、無印は、ガリーが巨大な木になってね。そうそうそう。で、その後、まあ、人間にな、まあ、再生するんですけどね。まあ、インパクトありましたわね。あれもね。ギガントマキア。
はいはい、
これってさ、あれですよね。ベルセルク一回お休みして書いてたんだよね。ギガントマキア。
そうそうそう。アニマルに連載したんですよ。
うん。
いや、面白かったですよ。
案外、あれですよね。案外、こう、コメディータッチって言うとちょっと語弊があるのかもしれないけど。
うん、
案外、ちょっとこう、そういうギャグシーン的なものもなんか入ってたなぁと思ってさ。幼女からの給水設定をさ、なんと表現すればいいんですか？まあ、ちょっと、あんま放送コードに引っかかんのかな？これ言っちゃいけないのかな？まあ、そういうね、ちょっと独特の、ね、 はい。設定もありますけれどもね。
うん。うん、
まあ、でも、確かにね、単行本も全一巻ですか。うん。そういう意味で言うと非常になんかこう、あれですよね。きっちり終わらせたというか。うん。
まあ、いつでも続編をかける感じにはなってる
けどね。まあまあそうですね。うんうん。俺たちの冒険これからだ的な終わり方ですからね。うん。
うん。
ただまあね、その前にベルセルクなんとかしてって話なんで。
そうね。なんでしょうね。なんか一個始めと終わりにある物語を書きたかったのかなっていう気もしますよね。なんかこう。
いや、その気持ちはとってもわかるけどね。
うん、うん。うん。でもやっぱりベルセルクに決着つけてくれないとね。うん。まあね。だから、なんとなくこう、三浦健太郎作品できちっと終わったっていう意味でも印象深いのかなっていう気はしますけれどもね。
まあね。
うんうん。ガンムはね、ちょっとその後いろいろ出てますけど、映画、アリータっていう映画がね、この前までやっててさ。
ああ、やってましたね。
うん。見に行ったよ。うん。
どうだった？
まあ、ね。
はい。
そういうことです。
はい。
はい、多くはちょっと語れないかなって。まあ、好きな人もいるんでしょうけど、私はどうも。はい。ということで、ポイトフさん、ありがとうございました。まさか2つ目のお便りでね、イデオンが飛び出してくると思いませんでしたけれども。すごいですね。三通目いきますよ。小玉沢さん、ありがとうございます。久しぶりの置き手紙となります、小玉沢です。毎回楽しく聞かせていただいておりますが、職場環境が変わったため、なかなかアップロードされるコンテンツが消化できなく、サイレントリスナーとなっておりました。ですが、今回、このお題を知り投稿いたします。私が一票を投じるのは、天野小杖さん漫画原作、佐藤純一さん監督で、アニメ化されたアリアです。物語は主人公であるウンディーネ三人娘が目標である一人前のプリマに昇格するまでのお話です。話の筋として特に気を照らったところはありません。むしろこれといった事件もなく悪人と言える人物も登場しません。それが物語としての充実感を感じられたのはきちんと主人公たちが努力していく姿を描いていたこと。登場人物たちの優しさ。アニメとしては出色の出来であるサウンドトラックが醸し出す物語世界の作り方にあったと思います。原作漫画アニメーションともほぼ同時に終わり、最終カットがありがとうと終わったことは、視聴者、括弧読者のみならず、漫画原作者、アニメ監督以下の制作スタッフもが感じたであろう幸福感を表していました。これは特筆すべきことのように思えます。文章が拙いため、作品の魅力をうまく伝えられません。ご存知の方、フォローしていただければ幸いです。といただいております。ありがとうございます。実はね、この、天野梢さんのアリはもう一通、いただいておりまして、先にご紹介させていただきますね。大ボスさんからもいただいておりますよ。綺麗に終わった作品といえば、天野梢のアリアかな。前作アクアから続く優しい世界。終盤は少しずつ、でも、確かな変化が起き、幸せな今がずっとは続かないことが示されていく。主人公の明かりは寂しさを感じつつ、それでも未来に向けて歩いていく。そして最終話、明かりの最後のセリフ。このセリフにより、この優しい世界が終わらずに、この先も続いていくことが示唆される本当にいい作品です。未読の方はぜひということでいただきました。ありがとうございます。はい。うん、これはね、いい作品ですよね。こう。
ね、とにかく優しい世界ですからね。
そう、そうなんですよ。なんていうのかな。まあ、悪役と言われる人や悪意というものが、まあ、ないんですね。本当にまず出てこない作品で。で、そういう悪役や悪意なき世界を描くっていうのは、まあ、ケムリックさんの時にちょっと僕喋りましたけども、こういう世界をね、きちんと面白く描けるって、やっぱそれだけですごい技術が高いんですよ。で、それにまあ、とにかく感心させられる、作品です、これは。で、エンディング、まあ、あんまりね、多くは喋れないんですけども、登場キャラクターたちのね、後日談がちゃんと ありましてね、アニメも、漫画もね、それがまた泣かせるのよ、これが。本当にね。いやー、いい作品。ドビンさんもご存知ですよね。これは。
もちろんでございますよ。
アニメから入りましたか？
いや、僕はもう原作のアクアから買ってます。
あ、はいはいはい。じゃあ、もうね。なんでしょうね。本当にこう、 なんかどっぷりとこうその世界に浸っていたいって思わせるような綺麗な話ですよね。
で、なんか一冊読み終わるたびに、ああ、帰りたくないって思う感じ。
そうそうそうそう。なんかね、うん、あの、この世界にいたいと思っちゃうのよ、うん、こう。自分自身も、この街の片隅のどこかでいいから、うん、自分もこの世界に入れたらなっていう思いにさせてくれるよね、この漫画はさ。うん。妄想がはかどるのよ。うん。そう、俺もなんかあるもん、それは。俺この街にいてさ、街外れで本屋やっててさ、うん、たまに女の子たちが買いに来てくれるといいなとか、ぼんやり思ってましたよ。いやいや、そういう作品なのよ。
いや、ほんとほ
んと。うんうんうん。マスターはご存知ないかな、もしかして。
すいません。これはちょっとわかんない
です。わかんないですよね。
うん、なるほど。
まあ、アクアとアリアっていう作品があって、これ、まあ、続きものっていうか、まあ、完全に中身の話は一緒なんですよ。うん、で、まあ、このアクア、アリアの世界にはね、ちょっと似つかわしくない泥臭い話をするとね、その昔、エニックスお家騒動っていうのがありましてですね、まあ、もともとステンシルっていう雑誌に載ってたのよね。エニックスが出してたね。それが、エニックスの中で、ガンガンを、もっと少年漫画っぽくしようっていう一派と、いや、もっと個性的な漫画雑誌にするべきだっていう派閥が対立して、脱少年漫画路線の編集者たちが、自分の先生引き連れて独立するっていう騒動があったんですよ、その昔。で、その人たちがマッグガーデンっていう会社を作って、で、コミックブレイドっていうのを作ったのよね。そう。で、ブレイドに移籍した時に確かタイトルが変わったんじゃなかったかな？うん、うん、うん。そんな方に記憶しておりますよ。うん。ただね、この、マッグガーデンというのは結局ね、こう、資本をエニックスに握られてしまってですね、気概を持って独立したんですが、結局エニックスの傀儡的な出版社になってしまうというですね、大変ごたごたした話が。まあ、この話はやめましょう。ちょっと本筋がずれますんでね。はい。特徴としてはね、何ですかね、漫画とアニメがちょっと平行的な感じで進んだのよね、これね。うんうん。こう、完全に漫画が終わってからアニメとかそういう感じじゃなくて、アニメシリーズと漫画が、まあ、ある程度平行的に進んでて、うん、そう。で、お互いがお互いにちょっとこう、作品に影響を及ぼしているような感覚になってたかな、という印象がありますね。うん。で、漫画とそのアニメの3期が多分同時期に終わってて、でもこの世界がすごい、まあ、丁寧に作られていた少佐だと思うんですけども、ゲームも出たし、ドラマ CD とか小説とか、画集なんかも出てね。うんうん。今でもファンが多い作品だと思いますよね、これは。トビンさんなんかもね。うん。そう。
いや、だってなんか毎年、どっかでこう、うん、ベネチアでコスプレ写真撮ってるようなのいますもんね。
未だにいらっしゃいますよ。うん。
うん。
だからね、本当に根強いファンが多い作品だなという印象がありますよね。うん、やっぱりね、丁寧に丁寧に世界作って、やっぱね、僕たちみたいにね、うん、あの世界の住人になりたいって人が いるんだよ。やっぱり、今でも。
しょうがないよ。
うん、まあ、うん、ですので、まあね、やっぱお二方からね、名前が上がりましたけれどもね、うん、アクア、そしてアリアということでね。はい、これは私どももちょっとおすすめしたい作品ですよね。うん、はい、ということで、小玉沢さん、大星さん、ありがとうございます。続きましては、セイゴさんですね。ありがとうございます。ハニワさん、カッカさん、そしてドビンさん、こんばんは、セイゴです。長文になるのが明白なので、早速ですが、綺麗に終わったアニメ漫画選手権で私がエントリーしたいのは、ミスターアジッコ漫画版です。出ました。アジッコ。本作は作中の時間経過はあるものの、主人公に具体的な大きな目標や使命などはなく、数話完結の独立したエピソードが続くタイプの作品です。こういうタイプの作品のラストとしては、いつものような日常が続くという終わり方や、最後に大きな事件や敵を出して盛り上げるという手法もあると思います。あと、実際にどれくらいあるかはわかりませんが、夢落ちなんてものもあるかもしれませんね。ミスター実行の場合は最後の盛り上がりとして最強の相手との料理勝負となります。しかしその相手は、これまでどんな時も陽一を温かく見守ってきた敵対とは最も遠いはずの存在であるアジオ。ちなみにこのアジオ、アニメでは料理を食べると口から排便が量子法でおなじみですが、オープニングのやつですよね。原作では威厳と厳しさを合わせ持つ立派なおじいさんです。最終回に話を戻します。 アジオの圧倒的な技量と、これまでのアジオの態度からは想像もつかない厳しい言葉を浴びせられ、勝負を諦めくじけそうになる陽一。しかし、亡き父の残した料理ノートや、勝負を聞きつけたかつてのライバルたちの協力により立ち直った陽一は、多くの仲間たちが応援に駆けつけ、見守る中、なんとか最終的にアジオと引き分けることに成功します。勝負の後、仲間たちに祝福される陽一に、アジオはいつもの優しい表情に戻り、陽一くん、よくやった。と、一言だけ言葉をかけ、その場を立ち去るのでした。それを見た陽一はこの勝負の間、陽一の本気を試すために、アジオがあえて厳しい態度をとっていたことを理解し、アジオに一人前として認められたことを喜びます。勝負の後、アジオは自分自らを含め、大人たちが陽一に教えることはもうないと悟り、静かに椅子に座ると深く目を閉じ、陽一ら若者たちが聞く未来の夢を見ます。そして最後にこのアジオの夢と現実が交錯しつつ、陽一は母の待つ日の出食堂に帰り終幕となります。この最後の料理勝負は、4週分の話数と作中時間で1週間という時間をきちんと使い、陽一の精神的成長やアジオという旧世代を象徴する巨大な存在と対峙し超えていくという世代交代、家族の絆やライバルとの友情という盛りだくさんのテーマが丁寧に描かれています。あと明確な描写はないですが、アジオは病魔に侵されており、おそらく余命いくばくもありません。それを周囲に隠しながら陽一のために最後の力を振り絞って勝負を挑み、そして陽一の成長を見届け、穏やかな眠りにつくアジオ。子供当時はあまり気に留めていませんでしたが、大人になって改めて読むとアジオの行動を思いに胸が熱くなります。ストーリー的にも納得感のある流れで、主要ライバル総出演で臨む最終勝負と、単純な勝ち負けではない意義のある結末、そして世代を超えて続いていく未来を感じさせるラスト。私はとても清々しい、そして胸に残る素晴らしい終わりだと思っています。あ、もちろん破天荒なアニメ版も好きです。それではまた、といただきました。ありがとうございます。ミスタージッコ漫画版ねえ、いやー、アニメの印象が強い方もいるのかなと思うんですよね。
アニメはね、印象強すぎるよね。
まあ、よくできてるのよ、アニメもね、アニメで。
あれ、サンライズだっけ？
サンライズ。で、テレビ東京系でテレビアニメになってて、オープニングはね、やっぱよくできてんのよね。漫画の小回りみたいな演出あるでしょ。こう漫画から飛び出してきた的なさ。
あ、ありましたね。
そうそうそうそう。で、オープニングの曲もいいしさ、なんだっけ、ルネサンス情熱か。うん。とね、あの曲の良さも相まってさ、まあまあアニメアニメでとてもいい作品なんですけれどもね。ただまあね、千吾さんもおっしゃるように、なんだっけ、カツ丼かなんか食って背面が粒子砲出しますけどね、あの味を。まあでもね、漫画版はアニメほど派手な演出はないんだけれども、確かに味わい深いのよね。こう僕も大好きですね、マガジンでしたけれどもね。アジオの存在がやっぱりこのミスタージッコは肝ですよね。やっぱりこう教え導く存在みたいなところがあってね。で、なんでしょうね。だからその非常に主人公が信頼を寄せて頼りにもしている存在が最後のまあ敵というかね、ライバルとして立ちはだかるっていう、まあ。テーマが料理とはいえ、まあ、ある種のやっぱり王道を行くようなね、展開なのかなとも思うんですよね。漫画版ってお二方ご覧になったことあります？
全部じゃないけど、読んだことはありますね、そのレベル。
僕はね、多分読んだことがない。
あ、本当ですか？これはね、いや、アニメはもちろんご存知ですよね、なんとなく。
もちろん。
あのね、やっぱりちょっとアニメと違う雰囲気があって、いいんですよ。あのね、アジオンがやっぱり、あんまアニメみたいなコミカルな味付けになってないのよね。で、やっぱりその、なんていうかな、アニメで描けないような、そういう、精神的に深い部分みたいなところがやっぱりね、ちゃんと見えるんですよ。で、で、確か三本勝負なのよね。このアジオとのね、対戦もね。そうそうそう。で、一本目がもう全然、もうケチョンケチョンで、惨敗で、で、あれですね。 2戦目がもう引き分けで、3戦目が勝ったのかな、うんうん。それで結果、まあ引き分けみたいな。まあ本当にね、漫画版、とても味わい深い作品なんで、まあ最終話に至るまでの話もそうなんですけどもね。うん。まあ本当に綺麗な終わり方って言っていいのかなと思いますよね。うん。まあこの辺はね、ちょっとジダラクサイさんあたりのね、感想も聞いてみたいところではありますけれどもね。うん。はい、ということで、セイゴさんありがとうございました。続きましてはですね、馬 MD さんですね、ありがとうございます。皆様こんにちは、馬 MD です。この度は綺麗に終わったアニメ漫画選手権ということで、NHKBS で放送されていたアニメ、お兄様へをあげたいと思います。あったね。私立の女子校を舞台にした群像劇です。高校に入学した主人公のナナコが高校生活での体験をお兄様、実刑ではなく運命の文通相手に手紙で伝えるという内容。原作の漫画は中編くらいのボリュームですが、ドロドロとした愛憎悲劇性が目立った内容で、結末も暗い展開でした。アニメ化にあたり原作者、まあ、池田理代子さんですね、からの要望により、ある重要キャラの運命が大きく変更に。また全体的にキャラの肉付けとなるエピソードを大幅に追加。主要キャラだけでなく、原作では出番の少ない親友、主人公をいじめる同級生、主人公たちの両親などなど。さらに原作のストーリーも補足を加えつつ進行させ、全39話にしっかりと収まっています。個人的なツボは心揺さぶるセリフが多いところです。嫉妬や孤独から他人を傷つける少女たち、愛憎の姉妹、妻子を捨て他の女に走る父親、そんな人たちがある時発する魂からの叫び、そしてそのシーンを様々な技巧で演出する出崎監督、何度見ても涙が止まりません。羽根健さんの音楽も見もだえするくらいの美しさ、エンディングに良い音楽が決まると綺麗に終わったと思います。こんな名作が今ならバンダイアニメチャンネルで見れます。いい夜中になったものだということで、5月1日現在ということですがね。自分は DVD 持ってるので関係ないけど。20年ほど前に海外のお兄様へファンの人と交流して、その人が自作で英語字幕をつけたお兄様へ第1話のビデオをもらったことがありました。すごいね。当時自宅生活だったため海外からの荷物を親が受け取り、中身は黒いケースのラベルなしのビデオテープ。中身を聞いても、そんなコアな内容とは言えず、答えない息子。絶対親はモザイクなしのあっちのビデオだと思っただろうな。なんてメールがどんどん長くなりそうなんでこれくらいにします。ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。お兄様へということでね。はい。これはね、まあ、もともとはもう、もちろん、まあ、少女漫画になるんですけども、うん、僕はね、原作読んでたんですよ。でね、原作はね、かなり、ハードなんですよね。かなりハードでして、で、まあ、テーマが、まあ、例えば、近親相姦とか、あるいは、心中、自殺、ドラッグ、愛人、まあ、不倫とかね。まあ、割と、ちょっと、こう、重い話が多い印象がありましてね。うん。で、まあ、置き手紙にも書いてましたけども、NHK でアニメになったんで、だいぶその辺は、まあまあ、マイルドにはされてましたね。うん。で、まあ、アニメでのね、まあ変更もありましたということで書いてますけど、私がよく覚えてるのは、島本すみさんがサンジュストっていうキャラクターを演じてるんですけど、まあ、彼女がね、服毒自殺する原作ではね、するんですけど、自己死に変更になってたりとかね、ありましたけれどもね。うん。で、ラストは髪の伸びた七子が、まあ、そのお兄様から自立して前を向いて強く生きていくっていうような、まあ、演出があったかなと記憶しております。うん。いわゆるね、何ですかね、スールものって言っていいのかな、うん。っていう要素が強いんですけども、学園スールものっていう演出が強いんですけども、まあ、そこに、うん、まあ、やっぱ様々な関係性が入ってきて、で、やっぱ少女漫画原作ならではの深い精神性とかがやっぱりそこに投影されるのよね。うん。で、そうですね、やっぱり、なんていうのかな、原作のそのちゃんとテイストをアニメ並べであのアレンジを聞かせてちゃんと39話で収めたっていうところはね、確かに、いいですよね。うん、印象深い。で、羽根健さんの劇版もなかなかいいので、 見て、あのね、どうしても少女漫画原作ってなると、こうね、広報から外れる方ももしかしていらっしゃるのかもしれませんけれども、ちょっとね、ぜひね、男性にもちょっと見てもらいたいアニメですね、これはね。なんですかね。やっぱりそのね、人間と人間の関係性みたいな、そういうものを濃厚に描くんですけども、メロドラマには転がらないんだよね。やっぱり。そうではなくて、やっぱり非常にそのアニメ的なある種の、いい意味での軽さをきちんと最後まで保持して、しっかりとそれぞれにそれぞれ決着をつけて、まあ、それぞれの人間関係から卒業していくっていうのかな。そういうところもあって、海外の人気も非常に高いって、まあ、エピソードご披露されてましたけれどもね。そういう印象がありますね。これはどうですか？僕以外は見てないかもしれないですね。お二方は、名前ぐらいは聞いたことあるって感じですか？これは。
なんか結構、ネタにされてる作品だよね。
そうそう。それはあります。はい。ネットで原作漫画の1コマ切り取ってね、こう、使われたりすることがよくあるんですけど、まあ、それだけやっぱりね、印象的なシーン、セリフが多いっていうことでもあるんだよね、それはね。ドビンさんとかも、ちゃんとは見てないかもね、これは。
あのね、僕は、まあ、今の環境で見れる出先作品を見てみようっていう企画を自分の中で、始めて、ね。
素晴らしい。
見始めてたんだね。
おー、見始めてた。素晴らしい。
サンジュスト様、死ぬのね。
あ、ごめんね。ごめんね。死ぬよ。ごめんね。
ああ。
しょうがないじゃん、でも。変更点だから。
指摘、ね、けど。
いや、なんで、でも、
この人はこういう人だよ。
で、ちょっと待ってよ。いや、ごめん、ね。だったら、最初に言ってよ。今見てるから。言わないでとかさ。
だって、そんなこと言ったって書いてあんだもん、しょうがねえじゃん。
レジュメに書いてるからね。そうそうそうそう。変更されていますって
。あーってなってしばらく絶句してたのは内緒。
はい、すいません。まあ、それだけでも、あれなんだよね、いいキャラなんだよね、サンジュストね。そうそうそう。もう、ね。すいませんね。はい。まあ、でも、なんだろう。すいませんね。せっかくマイムディさんがぼかして帰ってたのにさ。ねえ。本当にマイムディさんの配慮を踏みにじるような私のコメント。申し訳ありません、本当に。まあ本当でもいい作品なんで、ぜひ、機会がある方はね、あまり食わず嫌いしないで見ていただきたい作品ですね。はい。マイムディさん、ありがとうございます。続きましては、骨っこライダーさんからいただいてますね。ありがとうございます。ハニワさん、カッカさん、ドビムシさん、こんばんは、骨っこライダーです。綺麗に終わったアニメ漫画選手権とのことで、黒金のラインバレルのアニメ版を押します。出ました、チャンピオン。漫画版とは大きく設定の異なる部分、ストーリー展開やお色気描写の追加などもあるので、意見は分かれる作品だと思いますが、終盤で今一つパッとしない展開を見せる漫画版よりも、ちょうどいい部分で綺麗に終わらせたアニメ版がとても良かったです。なるほど。漫画版よりアニメ版ということで。ラインバレルは、軟弱で器用な少年がいきなり強大な力、それは身体能力や巨大ロボットということですが、を手に入れたらどうなるだろうかと考えたとき想像されることを、等身大に描いているところが好きです。俺こそが正義だと中二病全開で力を振りかざして粗暴な行いをするようになり、周囲を敵に回して孤立していくあたりがなんともリアルなんですよね。初めて敵と戦った時から周辺への被害を顧みないウルトラマン的な戦い方を咎められ、全くヒーロー扱いされずに、むしろ厄介者扱いされる作品も珍しいと思います。その後時間をかけて少しずつ精神的成長を見せる様子も面白いです。原作漫画はロボットものでは異例に長く、全27巻ですが、正直、最終の方の展開は打足というかやりすぎ感が強いため少し残念でした。アニメ版は第1話から伏線を張り巡らせ、24話までで綺麗に回収する設定、展開の変更が秀逸で、原作のいいところをうまく活かしきってます。本当に原作好きな方が携わった映像化なんだろうなと思います。アニメ版、ミッチー長の方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。今後も引き続き応援しております。と、いただいております。ありがとうございます。出ました。黒金のラインバレル。ということで、 チャンピオンレッドですね。はい。確かこれ単発の読み切りがあってね、その後それが人気だったということで、連載になった、作品だったと記憶しておりますね。はい。これ辺はドビンさんは
チェック。いやもうあれです。骨っこライダーさんの意見に全面賛成ですね。
はいはいはいはい。
僕もアニメはすごくスマートにというか。
うん。そうね。
24切り切った。
うん。
最後の視聴後のね、清涼感というか。
そうね。
満足感とか、そういうのも非常にあって。
うん。
うん。素晴らしい作品だと思いますよ。
きっちりにクールでね。うん。
うん。
ね、原作はね、これ、まあ、ジャンプの時にちょっと喋ったけど、絶対あれ、編集部に引き伸ばされたと思うのよ、俺は。
なんかね。
うん。なんか絶対チャンピオン編集部サイドがね、人気あるからちょっと頼むよみたいな。うん、ちょうどね、ラインバレーでやってる頃ね、チャンピオンレッドが、いまいち振るわなかった頃なんですよ。ちょっとこう、どうすんのみたいな。その萌え路線と、その、お色系と、なんかね、いろいろちょっとフラフラしてる頃でさ。で、うん、まあ、ある種ラインバレルが柱だったのよね、この頃のチャンピオンレッドはさ。だからね、なんか僕は引き伸ばされちゃってあんなことになったんじゃないのかな、という気がしてますけれどもね。うん。
なるほどね。
僕もね、アニメ版の方が好きです、ラインバレルはね。うん。
うん。
なんていうのかな。まあ、いわゆる熱血ロボットものって言っていいのかなと思うんですけれども、最後はね、ある意味本当に王道的な終わり方だったんですよね。うん、うん。
うん、
ちょっとね、ゼータガンダムっぽいなっていう印象もあります、個人的にはね。うん、
だから、熱血ロボットものってのに、
うん、
アンチテープとして始めたかなと思いきや、終わり方はちゃんと熱血するっていう。
そうそうそうそう、そうなのよ。
面白いっぷりですよね。
うん。だから最初から、うおー、俺はって感じじゃなくて、ちょっとこう、うん、変化球なのよね、最初はね。まあ、力を持て余してしまうっていうのかな。自分の力を過信してしまって、周りと、どうもギクシャクしてしまう。孤立してしまうっていうところがあってね。まあ、なかなか普通のロボットアニメでは描かれないようなところをしっかり最初は描いてるんだけども、まあ、途中からやっぱ主人公がちゃんと精神的に成長してたくましくなっていて、最後は本当に大団円というね、うんうん、気持ちいい終わり方してくれた作品ですよね。うん。
ええ。
で、まあ、やっぱ正義とは何か、あるいは正義の味方って何なんだっていう、まあ、繰り返し少年漫画の世界で問われることではあるんだけども、それに対してちゃんと回答を示してくれたわけだから、やっぱりね、綺麗に終わったアニメと言っていいのかなと思いますよね。うん。
うん。
そうですね。この辺もちょっと、あれですね。マスター世代ではないかもわかりませんけどね。うん。あれ？マスター？
え？
はい。
ああ、いました。はい。
はい、いますよ、もちろん。
ラインバレルはご存知でした？
すいません。
ちょっとね、このあたりはもしかしたら、ちゃんとね、なんて例えればいいのかな？マスターにわかるような、なんか例え、いい例えないですか？ドミンさん、この。難しいね。なんだろうね。
アニメ版のマジンガー Z 始めようとしたんだけど、
うん。
うん。
主人公は石川県版のゲッターの龍馬みたいな。
まあわかる気がするよ。わかるよ。ね。そんなめんどくそめんどくさい設定なんだけど、ちゃんと24話で終わらせましたっていう作品ですよね。そうなんですよ。そうそうそう。アニメもね、ニクールで、無駄がないのよね。うん。だから非常にストレートに楽しめる作品でしたね。僕もなんかで一気見したな、これは。なんかの配信で見た記憶があります。はい。骨子ライダーさん、ありがとうございます。はい。ということでね、いやー、いろいろね、バリエーション豊かな作品が出てきて楽しいんですけれども。お次はですね、ピラさんですね。はい。カッカさん、ハニワさん、ドビムシさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。で、はい、綺麗に終わったアニメ漫画選手権とのことですが、二次読め遍歴会に続いてこれは好きな作品を語るチャンスだと筆を取り始めたのですが、ネタバレはしたくないけど語りたいという病気にかかり、とても読みづらい文章になっているかもしれませんが、ご容赦お願いいたします。一つ目、ハイバネ連盟。
あ、これ
だね。全13話でアニメ作品です。 ある日目覚めたら巨大な眉の中で灰羽なる羽の生えた人に変わってた少女ラッカ。以前の記憶もなく戸惑い途方に暮れるも、仲間の灰羽たちに受け入れられ、巨大な壁に囲まれたグリの街での生活を学び、少しずつ居場所を見つけるお話。日常系なお話なのに各所に散りばめられた伏線に、自然とこの世界の成り立ちや問題をつい考察してしまったり、ラストはラッカが見つけ出した答えに世界が答えてくれたような演出で、とても綺麗に終わった作品だったと思います。煙癖や白巫女が好きな方で未視聴の方がいらっしゃったらぜひ見てほしいです。なるほど。二つ目は、うん、アッカ13区観察家です。ああ、小野夏目さん。原作漫画全6巻、アニメは12話で完結しており、自分はアニメしか見ていないのですが、原作はいずれ忘れた頃に読んでみたいと視聴当時に思ってしまい、今に至る自分の悪い癖が出るくらい綺麗に終わった作品だと思います。舞台は島のような形の、鳥のような形の島にあるドーバー王国。13の地区にもかれ、100年前に起こった王国区以外の12地区による一斉クーデターにより各地区に地方自治権が認められている世界です。主人公ジーン・オータスは国民の生活を守る民間の公務組織アッカの監察課の副課長であり、国中を視察業務のため飛び回る忙しい人。そんな折現国王は99歳であり、子はすべて娘のため王位継承者を持つ孫、シュバン王子に注目が集まるのですが、彼は傲慢で人望がなく、またクーデターが起こってしまうのではないかという噂がアッカ上層部に広まり、ことの真偽の調査をすべく人員は調査を開始する。とまあ、ここまでのあらすじで愚者級の方々やリスナーなら頭の片隅にきっとこう思うはず、タクティクス王がっぽい設定だなと。とまあ、実際ジーンは、金髪ショートヘアの高青年だし、妹はお兄ちゃん大好きな才女だし、親友はどこか裏のがある感じで、神出鬼没に現れるカメラマンだし、どこか聞いたことあるね。アッカ上層部や王族たちの、政治劇は見応えあるし、各自治体の主張や衝突を解決に導く様は血が流れる内戦がないタクティック総画だこれと夢中になってしまいました。ラストに至るまでの伏線の張り方や謎の提示、そして回収と回答も丁寧に描かれていて、見終わった時には大変満足する作品だと思います。あとずっと気になってて最近ようやく読むことに挑戦したアメコミのウォッチマンも綺麗に終わった漫画であり、されど終わりはなく続いている話っていう感想をなんとか書きたかったのですが、自分の文章力がなく断念したことをここに告白します。いやーすごい漫画で読書後はやばいやばいと語彙力が消失するくらいの衝撃と読み終えたって満足感に満たされた内容なのですがまとめられそうにないですということでいただいておりますよ。あー、うん、なるほどねー。いやーピーターさんこういうのが好きなんだねーっていうなんかこう、うん、いやらしい感想を ね持ちますよ。うんうんうんうん。いやーこういう路線ね。はいはいはい。まあ、先にアッカの話しますと、小野夏目作品はね、はい、ちょっとこう、絵が好き嫌い分かれるかなっていう感じはしますけどね。こう。
そう
ですね。癖はあるからね。うん。
うん。
ただ、やっぱね、小野夏目さんの作品っていうのは、まあ、アッカもそうですけど、きちんとね、物語を閉じてくれるんですよね。うん。それはね、印象深い。僕はね、リストランテパラディーゾが好きですね。アニメにもなってたかな。はい。記憶が曖昧ですけど、掲載誌は、エロティクス F だったかな。うん、この人ってでもさ、あれですよね、なんか、老け線っぽい感じしますよね、なんかね、こう。やたらジジイが、魅力的なジジイやっぱり いっぱい出てくるっていう。ね。まあ、リストランテパラディーゾなんて、まあ、ね、老眼鏡の話ですから、言ってみた。
うん、まあ、その辺は、作家さんの趣味の出るところですしね。
うん。で、アッカもね、魅力的なおじさまいっぱい登場しますんで、うん。で、なんていうのかな。この人はね、結構、まあ、壮大なというか、きっちりした世界を提示するんだけど、省略するのがうまいと思う、俺は。ちゃんと話として、全部を描ききるんじゃなくて、主人公たちの周辺以外でも話が進んでて、大胆に省略するのよ、うん、そういうの。だから、割と短い関数できっちり終わらせることができるのかなっていう印象がありますね。
なるほど。
うん。で、それが、なんていうか、変に不自然じゃないから、 あ、きっと他ではこういうことが起こってんだろうなっていうことをちゃんと想像させながら、なんていうかな、すべては描ききらずにきっちりでも話自体は終わっていくっていうのがうまい感じがしますね。
うん。うん。
ハイバネ連盟もね、どうでしょう、どれぐらいの人がご存知ですかね。
うん。どうでしょうね。
うん。
今となっては、まあ、ちょっと前の作品になっちゃったしね。
知る人ぞ知るになっちゃってる印象ありますね。すごい書き込みが丁寧でね。
そう。
で、指摘もされてますけども、謎が謎のままね、これも多くは語られないんですけれどもね。
うん。
まあ、でもそれがなんていうのかな。不思議な作品自体の魅力になっているという感じがしますよね。フジテレビだったんですよ。深夜枠だった気がするんだけど。
うん。
フジがね、あんまりプロモーションがしてくれなくてね。なんかちょっとかわいそうだったなって感じします。作品自体のクオリティはすごい高いんだけど、あんまりフジがプッシュしてなかったなって、個人的にはそういう印象を持ってますけどね。
あー、そうでしたっけ？そうか。
なんか、あんまり CM とか持ってくれなかった気がするよ。なんかそんな印象が。
ああ、確かに CM とかあんま見たことがなかったね。
そうそうそう。この頃ね、そう、富士ってなんかね、そう、アニメなんか冷たかったよ。うん、なんか。そんな
印象。いや、でも、ね、なんだろう、その世界観も、ストーリーもそうですし、音楽もね、非常に増えて、いい作品なので、見てない方いらっしゃったらね、ぜひ拝見、ぜひご覧になっていただけるといい、いいかと思いますよ。
そうですね。これもぜひ機会があればね、見ていただきたい。なんでしょう。これもね、ぜひ、ほんと、ピダさんもおっしゃってますけど、白明とミコチとか、ケムリクさんが好きな方だったら、もしかしたらちょっと、引き込まれる方もいらっしゃるかなと思いますよ。ウォッチメン最後にとんでもない作品出してきましたけど、これはね、ちょっとここで語ると長くなるので、アメコミだし、ね、DC で、そう、で、もうね、なんだっけ、そういえば、なんかドラマになるらしいっすよ、なんか。もう、この秋だったかな。うん。ドラマ化するんですって。で、ウォッチメンは、あれですからね、アメコミで、唯一、SF 文学の最高栄誉とされるヒューゴー賞を取ったというね。まあ、非常にこう、なんていう評価の高い作品ですから。
いやー、だって、ウォッチメン初めて、僕原作読んだだけなんですけど。
はいはいはい。
読んだ時に、ああ、ついにアメコミでこういうの出てきたんだ、すげえと思いましたもんね。
だからね、読む人はね、書かれた古さにびっくりするんですよ。っていう。80年代みたいなね、そうそうそう、アメコミでもこんな世界描けるんだっていう話ですから、ウォッチメンは。
そうそう、っていうかまあ、コミった話になるけど、アメリカって描いちゃいけない時代が長かったからね。
まあまあそうね、それはありますけどね。まあまあ断絶もあるからね、そこはね。まあでもね、ウォッチメンはちょっとここで語るのはなかなか大変なので、また機会を見て喋りたい。
ヨアでもやりましょう、ヨア
で。ヨアでやるか。ね。それもいいかもしれない。はい。ピダさんありがとうございます。本当に、いや、総じて完成度の高い作品をね、上げていただいて。はい。特に悪化のね、エンディングというか終わらせ方は、私もグッとくるものがあったので、非常に共感しますね。次は、ヤママンさん、ありがとうございます。愚者級綺麗に終わった選手権、やっぱり綺麗に終わったといえば、筋肉マン。週刊少年ジャンプ連載時の最終回、筋肉性多い争奪戦の最後、ドブ川をも綺麗にするフェイスフラッシュで消えてなくなった超人たちを蘇らせて大断言。綺麗に渡ってそういうことじゃなくて。まあまああれもまあもちろん冗談なんですが、私が本当に推したいのは大友克洋先生のアキラですね。前振りに筋肉マン使ってきたよ。これは前編を通して隙がないというか、見事に織り込まれた芸術作品のようで、漫画版も劇場アニメ版も素晴らしく、終わった後の余韻も私には心地よかった思い出です。という私は筋肉マンの最終回も好きなんですよね、ということで。はいはい、はい。まあ僕も筋肉マンの強引な大断言は嫌いではないですけどね。
いやー、ゆで卵先生最高ですからね。
いやいやいやいや。ゆで卵先生、僕何が好きかっていうと、 本人も絶対忘れてたであろう、伏線を、なんか思い出したかのように突然回収するくだりが僕は好きでね。こう。
ね。
その設定覚えてたのみたいな。
ね。そうそう、それでさ、30年来ぐらいの伏線回収で、最近なんかすごい熱いことになってたりするじゃないですか。
そうなんですよ。だからね、まあ、だから、うん、まあ、週刊少年ジャンプの最終回は確かにあるんだけど、ある意味今続いてますからね、キン肉マン自体はね。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、あれ、まあ一旦終わった作品ですから。
まあまあ確かにね、そうですよね。うん。あと、アキラね。うん、まあこれは言わずと知れた名作。マスターあたりはこれ、漫画かアニメご覧になってますでしょ？
いや、見てますけど、うん、僕はどっちかというとドームの方が好きですね。
ああ、なるほど。マスターらしいな。大友作品では、うん、これはね、あれですよね、講談社で漫画賞を取ってる作品ですけど、僕はアニメよりも漫画が好きなのよね、アキラはね、
うん、うん、
あのね、大友克洋さんってやなんでしょうね、間が上手いと思うんですよ、こう漫画の中での小回りというかね。まあよく教科書とかお手本にされるんですけれどもね。うん。で、まあ、とにかく絵になるカットが多いっていうね。印象が強くて、それがね、こう、なんか人によって評価が分かれる節はあるんだけれども、でもやっぱりこう、やっぱり作品としてのこう完成度が高いっていうところもあって、で、まあ、話自体も120話で終わりますからね。決して今考えると長い話でもないのよね。
うん。
うん。そうそうそう。それで、あれだけの世界やっぱ描けるっていうのは、今思うとやっぱりすごいことだよなって改めて思いますけどね。
ねえ、で、やっぱあとはその個性に与えた影響が尋常じゃないですね、うん、あの作品の場合は、ね。
そうそうそう。やっぱりそれは国内限らずね。うん。
うん、世界的に。
そうそうそう。海外にこれだけのファンをやっぱり、持つ、ね、作品っていうのも、まあそう多くはないでしょうから。
うん、
ねそうですよ。まあ、レディープレイヤー1にも金田のバイク出てきましたけどね。主人公乗ってましたけどね。まあ、これも一つ作品としてきっちり完結しているという意味でおいてはね。うん。確かにテーマに沿う話ですね。うん、ありがとうございます。次はね、暇な人さんですね。はい。皆さんこんばんは。テーマを聞いて浮かんだ作品はいくつもあったのですが、思い切り語りたい。しかし、未読の人にはネタバレなしで見てほしいと葛藤した結果、一つ有名で評価の分かれそうな作品を挙げさせていただきます。私が推すタイトルは、僕らのです。ネット界隈ではうつ漫画として有名な作品ですね。未読の方に簡単に紹介すると、操縦者の命を原動力とした巨大ロボットを操り、地球を守るために戦う子供たちのお話です。一人ずつ欠けていく過程で子供たちと彼らを思う周囲の人たちの関係を描き戦うことを決めるに至るその関係性の描写に大人げなく涙が出ます。ずっと子供たちを見てきたサポーターの声虫が最後の最後で自らも命を賭して戦う際に言うセリフが戦わないといけない。でも戦わされるでもなく戦えるんだよ、なんですよね。それまでの話の積み重ねが、あってこそなんと重く、なんと希望のある一言でしょうか。決してハッピーエンドではない漫画ですが、変えられない定め事の中で、自分なりに戦える理由を見つけて生きた人たちを描き切ったという点において、綺麗に終わった作品だと思います。冒頭で書いた通り賛否は分かれそうですが、いかがでしょうかということで。ドビンさん、いかがでしょうか僕らの。
いやー、このね、綺麗に終わったで、うん、僕らのをあげてくる暇な人さんとは僕はいい酒が飲める。
うん。そうね、うん、綺麗に終わってはいるんだよ。うん。
うん。
あのね、こうマスターご存知です。僕らのって話は。こう
すいません。
アンインストールはご存知ですかね。なんとなくこう。
すいません。
聞けばわかるんじゃないか。
多分あの曲は絶対聞いたことがある。
曲は聞いたことあると思いますね。あのね、僕らのって作品は戦うことがイコール死になるのよね。
うん。
うん。戦う覚悟を決めた時点でそれがね、イコール死ぬ覚悟なんですよ。で、しかも戦うのが子供たちなんですよね。でさ、まあ僕子供持ってない頃に見ましたけど、 自分がね、うん、子供持つ身になってこれ見るとね、直視できない、俺は。この先を。
そうだろうね。
もうあのね、直視でき、まともに、見れないね、もう、うん。思い出すだけでもちょっと、もうなんか、キュキュキュってなるもん。うん。
で、きちんと親側のことも描写してくれる回多いですからね。
そうなのよね。だから、うん、子供たちが、まあ主人公なんだけども、もちろん子供っていうのは、それぞれに家庭があってね。うん、で、うん、いろんな子がいるのよね、その、まあ、なかなか親とうまくいってないような感じの、ね。子もいたり、うん、まあもうほんとごくごく一般的な、こうさ、そこにこう、なんていうのかな、いかんともしがたい非日常がそこにこう、襲いかかってくるのよね。
うん。
その怖さはあるね。その、徹底的に日常を丁寧に描いていく中に非日常の暴力を入れてくるでしょ。
うん。
そのね、戦慄はよく覚えてるのよね。怖かった、だから。すごい。で、子供を持つとちょっと、考えさせられるよね、なんかね。
いやー、まあ、ただね、僕らのもまだ、紀藤先生丸くなった方の作品だからね。
それは言いますか。問題作、ナルタルっていう問題作がね、ありましたけれども ね。
これまた一本夜は取れちゃいそうな。
あ、そうね、これもね。
多くは語らないけども。
多くはちょっと語れませんがね。うん。
うん、ただ。これ読んだ時確か中学生だったんじゃないかと。ああ。
たかな時期に読んじゃったね。
読んじゃった連載で。
ああ。ナルタルはもう作品自体が一つの事件だったんですよ。で、で、どうなんだっていうことで随分、議論があった作品でね。
ね。
で、まあ、こうやって話してるといかにもシリアスな話かと思いきや、案外ギャグ要素も強いのよね。この、紀藤もひろさんの作品って、うん、なんかふっと緩むようなカットが入ったりするのよ、こう。だから知らない人は案外そういうギャグ要素あることにびっくりするかもしれませんね。僕らの後ろ。
そう、だから、死にゆくことを定められた子供たちがそれでも送ってる日常をちゃんと書いてるから。
そうなの、そうなの。
だから、ね、より悲壮感が、強くなるんですよ、
う
ん。
で、子供たちがそういう戦うことによって死ぬんだっていうことを、まあ、なんかこう、ある種、粛々と受け入れてるというか、それでも、うん、なんか普通の子供のように冗談を飛ばし合ったり、ふざけ合ったりするっていうね、そのなんかこう、凄まじさというか、
うん、
そういうものがやっぱありますよね、作品として。で、なんかそれがね、とてもリアルに見えるのよ。
そうそうそうそう。
なんかね、いや、もしかしたら一週間後に世界が終わるっていう時にも、もしかしたら僕はマスターやドビンさんとバカっ話を今日みたいにしてるかもしれないってふと思う時もあるのよね。うん、おいおい、あと一週間で終わりだよ、どうするみたいな話をこうやって今日みたいに、もしかしたらスカイプでグダグダと話してるかもしれないっていう想像をちょっと巡らせた時に、あの世界が一見ものすごくこう、非日常のようであって、いや、実はものすごくリアルなんじゃないかというね。
うん。
うん。そういう怖い妄想もできちゃう作品ですよね。
いや、だから、リアルに描かれてるからこその悲壮感だと思うんですね。
そうそう。そこなん、その仕掛けなんですよね。
うん。だから、かっか、まあ、うん、読めない、読めないってなってるのもそういうことだし。
うん、そうなんです、そうなんです。
うん。
うん。まあまあ、いろんな意味でやっぱり傷跡をつけた作品ですね。うん。
ね。
まあ、ロボットものに分類していいかどうかちょっと何とも言えないところはあるんですけれども。
うん、まあ、おそらく永遠にスーパーロボット対戦には出られない。
無理だね。無理でしょうね。はい。暇な人さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今ね、だいたい3分の1ぐらい、ご紹介したんですけど、終わるかだけ大丈夫かな。ちょっとすいません。ここから、じゃあ、読み手を交代いたしまして、マスターにね、読んでいただきたいと思いますので、お願いできますでしょうか。
はい、わかりました。じゃあね、僕の方で読んでいきます。
はい。
ニキさん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
序盤に行きがかり上を作って読者も忘れてた設定を終盤で回収するという展開が好き。なので、ラーメン発見伝と漫画版巨人の星。巨人の星はヒューマの救出、魂質が軽い設定。ラーメン発見伝は、芹沢が客を信じてない設定をうまく回収してて、すごくスッキリ感がありました。といただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。急に古い作品来たよ。漫画版巨人の星。うん。
はい。
これなんかでも覚えてるのよね。うん。
うん。
そう、ヒューマの玉っていうのは決して、こう、重いものではないんですよね。
そうそうそう。うん、だから、当てられると飛んじゃうっていう。
そうそうそう。当たってしまうとおしまいなのよね。そうそうそう。これはあった、確かに。うん。ラーメン発見伝って僕ね、ちゃんと読んだことないんですよ。
これわかんないな。
あの、これさ、ラーメンハゲばっかりが有名です。よくツイッターで出てくるけどさ。
そうそうそう。
ねえ。
あんまね、あの、1割の、のわかる客のために、
そうそうそう。
これは、ラーメンを作ってるんだ、みたいな。
そうそうそうそうそう。でもね、すいません、ちゃんと読んでないんで、ちょっとこれはね、すいません、ちょっと、なんともコメントできない、こっちの方は。
僕もね、あの、この前、Kindle で、五巻まで無料だったことがあって、
うん、ほうほう。
あの、その時読んで、続巻はいずれ必ず買うぞっていう決意を決めてますけども、
はいはいはい、
現在そんな感じなので。
なるほどね。うん。
うん。
あの、ね、スペリオールをね、そもそもね、読んでないんだよな。サンダーボルトってスペリオールだったっけ？もう読まなくなっちゃったからあれだけど。
ああ、その辺だったかもね。
ですよね。うん、
サンボルト。最近、あれじゃなかったでしたっけ？あの、うん、復活したんじゃなかったでしたっけ？
あのね、絵がすごいことになっててさ。
変わっちゃったんだよね。
ちょっと気の毒なぐらい、別物ですよね。あの、サンボルは。なんか、まあ、ご病気、腱鞘炎か何かっていうことなんでね。
うん。
致し方ないと思うんですけれどもね。まあ、ちょっとアニメ版期待ですね。はい。サンボル好きなんですけどね。うん。すいません、
ちょっと。いや、サンダーボルト面白いよね。
面白い。サンボル面白いよ。うん。
アニメは見たんで。
アニメね、うん。ああいう僕さ、ああいうこう、なんていうの？軍っていうか、アーミーに寄せたタイプのガンダムって好きなんですよね。
ああ、じゃあ08とか好き
なの、ね、?08 とか好きなの。ああいう感じの、どちらかというと戦争っていうものにスポットを当てたガンダムが僕好きなんですよ。だからサンボルはね、本当に、あの、ど真ん中ですね。うん。あの、人間が、こう、戦争の中で人間がどうしようもなく腐っていくというかさ、こう、ね、いやおうなくこう、狂っていくっていうのは好物ですね。なんか個人的にはね。うん。
ちょっとね、出てくるモビルスーツ強すぎるけどね。
まあね、それはありますけどね。すいません、ちょっとスペリオールつながりで脱線しちゃいましたけど。今度、はい、発見ねは見ておきたいと思います。ありがとうございます。はい、
ニキさんありがとうございます。次、みたらし団子みさん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり伏線が綺麗に回収された SF 作品ほど気持ち良いものはないですね。うん、というわけで、最終回の最後の瞬間までやりきったヒロイックエイジをおすすめしますよ。うん、ディアネイラ様は未だにアニメ随一のカリスマだと思ってますよ。といただいてます、はい。ありがとうございます。
ヒロイックエイジ、これはね、僕は見てたんですけど、まず内容が難解ですね。で僕はね、すいません。あの、みたらし団子虫さんほど、読解力がないんで、さっぱり最終回見ても分かんなかったところがあります、これは。正直に言って。いろんな契約とかがあるんですけど、回収されてない伏線いろいろあるような気がしたんですけどね。まあ、ただ、思い出すのは主人公がまあまあ、ちょっと、ある事情でいなくなって、まあ、戻ってくるっていうか、復活するんですけど、まあ、その主人公と、まあまあその、ディアネイラ様が、まあ、再会してね。で、その後の後日談なんかも含めて尺をたっぷりとって描いてくれたのは良かったかなという気がしますね。で、まあ SF の、まあ戦争ものなんですけど、これも、あれですね。対照的に一人も主要キャラが死なない作品でしたね。うん。そういうのなんか覚えてるな。うん。ヒロイックエイジはでもちょっとあれかもな。マニアックかもしれませんけどね。どうですか、ドビンさんは。
たった今、D アニメストアのウォッチリストに入れたところですね。
うんうんうん。あのね、うん、割と地味って言ったら怒られるかもしれないですけど、はい。そうですね。うん、面白いことは面白いですよ。うん。ジーベックのいいところが出てるアニメだと思います。うん。ちょうど2クールでね、終わりますんで。はい。ぜひ見てみたら感想聞きたいところですね。
はい。
ですね。はい。すいません。僕は何も語れません。
はい。そんな気が
します。ということでね。はい。みとらしださん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次。運動するキノコさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とりあえず、パッと頭に思い浮かんだのは、風の谷のナウシカ、バナナフィッシュ、オズ、以上すべて漫画版。ナウシカは、漫画を読まなければ、どのキャラクターのことも正しく理解できないと思ってます。うん、あと、バナナフィッシュは漫画しかない漫画を、ということでいただいてます。ありがとうございます。
はい。オズについてはもう一方、推してた方がいらっしゃったんで、合わせて。
はいはい。
ご紹介お願いします。
はい、はい、こちらゆたぽんさんですね、は
い、ありがとうございます。
いつきなつみさん、うん、オズの魔法使いを下敷きにした少女漫画の顔をかぶった本格 SF 漫画、うん、若干の雑さもありながら手頃な分量、単行本4巻で、うん、哀愁も交えつつ綺麗に終わっているのはお見事、作者は役も立つ、獣王星でいいんでしょうかね、うん、など書いてますが、自分はこれが一押しです。といただいてます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。3作品。プラスユタポンさんのオズということで、風の谷のナウシカ。これはでもね、運動するギノコさんのおっしゃる通りかなという気がしますね。やっぱアニメ映画の印象がすごい強いんだけれども、キャラクター、そここの登場するキャラクターのことってやっぱりこう漫画をしっかり最後まで読まないと、なかなかね、実はっていうところまではわからないかなという気もしますが、このあたりはマスターどうですか？
うん。いや、実はね、ナウシカもちゃんと最後まで俺読んでないんだよね。
あ、そうなの？
正直ね、興味ないんです。ナウシカって。
じゃあ、しょうがねえや。
うん、で、いろいろ名作だ、名作だって言われるんですけど、
うん、
あのアニメを見て漫画を読もうという気にならない。
あー、それはね、
うん、
あるかもしれない。うん、
はい。もうどうでもいいです。
どうでもいい。
どうでもいいです。
じゃあ、ドミンさんに聞きましょう。ね。大盤のね、コミックスが出てましたけれども。
ね、
うんうん、ご覧になってました？
見てましたね。
うん。
ちょうど、6巻が出るときに買ったのかな。
はいはいはい。まとめて？
まとめて。
うん。
で、そっからまた何年か待たされた気がするんですけど。
そうそうそう。結構間隔空くのよね。
うん。うん。いや、でもやっぱ、風の谷のナウシカっていう物語は、
うん。
劇場版がいわゆる序章というか、
そうですね。うん。
イントロ部分なので、物語の。
うん。
うん。やっぱりね、話をちゃんとって考えると、原作版を読まないと、わかんないとは思います、本当に。
クシャナっていう存在は、多分、うん、漫画を最後までご覧、読んだ方は、多分、ガラッと印象が変わるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。うん。まあ、クシャナに限らずですけども、
う
ね
うん、
まあ、どうしても、映画、劇場版だけ見てしまうと、風の谷をこう、蹂躙にしてしまうっていう、うん、まあ、そういう描き方になるじゃないですか。で、ね、どうしても巨神兵をああいう形で、まあ、蘇らせてしまう、なんて悪逆非道なんになってしまうんだけれどもね。まあ、実はその実、そこにもね、彼女たちにもやむにやまれる事情があってというところがあって、うん、やっぱり、ドビンさんのおっしゃる通り、あの行為自体、まあ、許されないというか、一つ大きな罪にはなるんだけども、じゃあ、それは罪は罪として、じゃあ、どう分かり合い許していくのかっていう、まあ、そこからやっぱり先の話であって、劇場版っていうのがある種、その、まあ、漫画版のナウシカの、まあ、話の原動力になるエピソードっていうかね。あの劇場版の、うん、中で起こったことを、どう彼女たちがこう、まあ、なんていうかな、解決していくのかっていう、まあそういう話なのかなっていう印象があるんですよね。うん。で、話自体はね、すごい、まあ印象深いというか、あれなんですけど、あのね、どうも、絵が僕は苦手でね、実は、打ち明けますと。書き込みとかすごいんだけど、あのね、 省略しないのよね。こう、なんていうか。
うん、
全部書くじゃん、あの人。あの先生は、うん。で、漫画って僕ね、やっぱり省略の、やっぱり美ってあると思うのよ。
うん、
視界には確かに、リアルの世界で視界には入ってんだけど、あえてそれを書かないことによって、まあ、描くものがあるっていう考え方があるので、僕の中に。
うん、
ああいう全部をなんか写真のようにこう描いてしまうのは、僕はあれはだから漫画であって漫画でないっていう印象を僕は持ってるんですよね、実はね。
まあ、漫画家じゃないからね。
そう漫画家じゃないから。
漫画家じゃないからね、そう。
漫画の描き方としては決してうまくはない。
うんうん、そうなのよ。だから漫画読むぞって感じで読む感じじゃないですよね。あれはなんか物語付きのなんか画集を見てるような
、うん、
印象が強いですね。あとは、バナナフィッシュ。アニメって最近でしたよね。去年だったかな？されてましたけど。吉田明美先生のね、別コミですね。別冊少女コミックに連載されてましたけれども、コミックスが全19巻ということで、まあ程よいボリュームですけど、バナナフィッシュはね、あれなんですよね、現代版のウエストサイドストーリーみたいな話をね、言ってみりゃ、こう、なんていうのかな、そういう、町場のそういう、まあ、少年ギャングって言っていいのかな、やっぱりそういう、なんかこう、まあ、子供でもない大人にもなりきれないっていう、やっぱり、キャラクターたちの群像劇なんですよね。で、僕読んでる時から、ウエストサイドストーリーだなと思って読んでましたよ。面白いですけどね。で、まあ、最終的にある人物が、とある方が亡くなってしまうんですけども、まあ、それがね、その、この作品で僕が印象深いのは、後日談がやっぱりあってちゃんと用意されていて、多くの登場人物にその人間がいなくなったことによってどういう影響を与えているのかっていうのをしっかり描くんですよね。だから、なんかそういう部分も含めて、非常に印象深いやっぱり終わり方してるかなと思います。バナナフィッシュはね。で、やっぱり人気があるんですね。こう、相当昔に完結してるんですけれども、去年、ノイタミナー枠ですよ。で、ノイタミナー枠でやるのはどうなんだって話もあったんですけど、まあね、ファンからしてみると、なかなか、賛否のあるものだったようですね。僕はちょっとアニメは見てないんですけれどもね。はい。この辺は少女漫画だから僕の独壇場かもしれない。オズ、ね、五木夏美先生の、白戦車ですね。ララだったかな。はい。ララ、メロディーかな。すいません。ちょっと曖昧ですけども、SF の作品ですね。はい。で、オズは OVA やラジオドラマとかにもなってて、で、あれですね、定期的な連載ではなくてね、こう、ララの増刊とか本誌に、まあ、ちょこちょことの不定期で連載されてましたけども、非常に人気が高くてね。これもなんか、五木夏美先生の多分代表作の一つになるんじゃないでしょうかね。で、五木夏美先生って、あの、白戦車系の少女漫画家なんですけど、なんかやっぱね、ストーリーテラーなんですね。で、絵も上手いんですよ。で、非常に珍しいんですけども、白戦車出身なんですけど、アフタヌーンでも一時期連載持ってたりしてね。だから、青年漫画も描けるような先生なんです。
アフタヌーンか。ああ、なんか読んでたな。
ああ、思い出した。そう。そうなんですよ。で、非常に珍しいんですよね。これ少女漫画を語った回で喋ってますけど、そういう、いわゆる少女漫画系の、先生っていうのは、自分を引き立ててくれた出版社にある種、ずっとこう囲い込まれるというか、そういう世界なんですね、少女漫画の先生方っていうのは。白戦車でデビューしたらずっと基本的に白戦車で描いていくみたいな感じが多いんですけど、この方はやっぱね、非常に人気があって、で、まあララって比較的男性読者が多い、少女漫画誌かなという印象もあるんで、まあ多分男性の読者も一定数いるんだと思います。で、だから結構青年誌とかでもやっぱ重要があった先生で、オズもね、本当に あれですね。綺麗に終わ、印象深い。綺麗に終わったというか、やっぱ非常に印象深い。あんまりこれもね、詳細喋れないんですけど。うん。なんかすごい僕は、運動するキノコさんも、ユタポンさんのおっしゃることもなんかわかる気がしますね。うん。ファンタジーに明かせると、うまい。SF とかね。うん。そんなところですかね。はい。
はい。はい。運動するキノコさんとユタポンさん、ありがとうございます。僕はね、あんまり知識がないんで、バナナフィッシュっていうと、なんか、やたら黄色いやつっていう、そんな知識しかありません。はい。お次行きましょうか。カウント 2.993。
はい。
はい。なんかプロレスファンなんですかね。
ですかね。初めてですよね。はい。ありがとうございます。
松本、この人はなんだっけ、大好きでいいんだっけ、
太陽でいいですよ。
太陽でいいんだっけ、
はい。
うん。松本太陽、ピンポン、全5巻です。読んでください。お願いします。といただいてます。
ストレートに来ましたね。
はいはい。
いやー、ピンポン、好きよね。いいよね。松本太陽さんもあれです。大友克洋さんとは、まあ画風は全然違うんだけど、この人もなんかあれですよね。絵みたいな、こう、リトラグラフにしても、様になるような絵描ける人よね。この先生もね。こう。で、ピンポンって本当に、まああっさり終わるんですけど、これ、ドビンさんはご存知です。ピンポンって作品は。
僕ね、松本太陽先生まだ追っかけてないんですよ。
ああ、いや、これは、まあ、結構、まあ、癖があるって言っていいのかわかんないけど、まあ、あんまりネタバレっていうか、もう、話をしますと、もちろんピンポンの話なんですよ。で、最終話で、なんていうのかな、まあ、ある二人がこう、対戦をするのよね。それまでいろんな因縁があった二人が、その、試合で相対するんですね。で、ちっちゃい頃にね、その二人やってんのよ。で、まあ、競技ピンポンの話、競技卓球の話なんだけど、子供の頃にこう、無邪気に遊んでた頃の思い出みたいなのが試合の途中にフラッシュバックするわけ。二人で無邪気にピンポンしてた頃の話っていうのが、こう、挟まってきて、でも今はもうその、まあ、言ってみれば大会ですから。ね。で、将来日本代表とかになるような、もうそういう選手の話なんで、まあ、もうガチの話、そういう勝負をするんですけど、こう、泣ける話なんですね。で、スマイルっていうキャラクターがいて、このキャラクターは、まあ、ちょっとあることがあって、なんかこう、人間としてちょっとこう、なんていうのかな、少しこう、人間性みたいなものが喪失してしまうんだけども、この、卓球をすることによってなんか人間性を取り戻すっていうような、そういう描写があったりして、その辺もすごい感動しますね。うん。で、これね、アニメもあるんですけど、このアニメ見てもらいたいな。すごいです。このアニメの書き込みがもうね、とんでもないことになってます。もう。特にこのアニメの最終話はもうね、なんかアニメ史に多分残るような多分、ものすごいこう、漫画とアニメが融合したような、すごい演出になってて、度肝抜かれますね。はい。これもね、監督さんが相当こだわってて、前は確かコンって自分で切ってたはずですね、監督さんが。だからこそ多分できたと思うんですけれども。松本太陽さんの作品ってどうですかね、やっぱり好きな人は好きだけど全然こう、縁がない人には縁がない世界かもしれないですよね。鉄痕キンクリートとか、あと、詐欺かな最近だと。うん、書いてますけど、結構女性のあれですよね。ファンが多いかなっていう感じがありますよね。で、あと、やっぱり大友克洋とかの影響を受けてるんですよね。だからそういうのがなんか作品性からもこう分かるような、ものですね。はい。ですので、ぜひね、機会があれば、漫画も本当に熱いですし、アニメもね、機会があればぜひ見てもらいたいなと思います。はい。そんな作品ですよ、ピンポンは。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ次行っていいですかね。
はい。お願いします。
はい。黒柳小鉄さん。
はい。
プラネテス。全4巻ながら、読後の充足感、清涼感が印象に残っています。5巻、6巻と引き伸ばしてしまったら多速だっただろうなと思います。うん、それからもう一人。スーパーウトサさん。プラネテス、漫画もアニメも素晴らしい作品でした。この間プライムビデオで久しぶりに見たら自然と涙が出てきました。あ、出てきました。ん？ 涙が出てきましたね。いいのかな、はい、年ですかね。
年ですかね。
はい。クライニックさん、スーパーウッドさん、ありがとうございます。
はい。
うん、
プラネテス、これはマスターご存知ですか？
あれですよね。うん、軌道上のゴミを回収する。
そうそうそうそうそうそう。
やつですよね。
うんうんうんうんうん。これはご覧になってた感じ。なんとなく。
設定だけ知ってます。
設定だけ知ってる。なるほど。うん、はい。アニメはね、サンライズだったんですよ。うん。で、BS かなんかでやってたんじゃなかったかな。うん。
うん。
ドミンさんは、プラネテス。
いやー、これ、アニメ版って、うん、原作と話がほぼ違うん。
そう。
そう。違ったと思うんだけど。
違う、違う。
は、
う、
い、
ん。
アニメ版も原作もいいっていう、結構、稀有な例。
稀有な例よね。ほんとそうよね。わかる、わかるよ。マスターもご指摘してましたけど、スペースデブリの問題の話なのよ、基本的にはね。こう、うん、宇宙開発が進んで、要はそのデブリをどうにかしなきゃいけないっていうことで。うん。
うん、
で、まあ、そういう話がまあベースにあるんですけれども、だから、近未来の話なのよね、設定は確か。2070年とか80年とかそれぐらいの話なんですけど、でも、なんかね、妙にリアルなのよ、その、確かに人類が宇宙開発を進めて、月とかで採掘してるっていう話なんですけど、そういう設定なんですけど、地球上の問題っていうのが、もうそのまま残っちゃってるのよね。
うん。
で、結局宇宙開発っていうのが、もうそういう、宇宙開発ができる先進国の、どう、独占市場みたいになっちゃってて、そこで結局なんか地上の貧困とか格差っていうのは宇宙開発によってさらに拡大してしまっているっていう、そういう世界なんですよね。うん。うん、それがなんか妙にリアルで怖いっていうか、うん。そういうやっぱ印象を持つんですよ。で、あとはドビンさんがおっしゃるように、漫画もほんとあっさり終わります、これね。
うん。
うん。4巻ですから。
全4巻です
。全4巻。堂々の、うん。うん。アニメも2クールかな ?24 話か6話。
4、
うん、うん。ね。そんな感じなんですけど、まあよくできてますよね。ドビンさんはどういうそれぞれ漫画アニメ印象持ちです？
なあ、やっぱ、とにかくリアル。
うんうんうん。
こういう時代が来たならば人々はこういう生活をしているんじゃないかなっていう。
そう
なんか一つ、ね。もうあれがままの世界みたいな感じのこう見させてくれるってのは非常に面白かったですし、
うん、
で、そこでのね、主人公の悩みがまた、ある種ちっぽけだったりするんですよね。
うん、そうそうそう、なんかね、ものすごく、うん、広い世界の話なんだ、宇宙ですからね。うん、広い世界の話だけど、うん、話の中、その中のね、ものすごく小さい小さいコミュニティの話をするのよね。
そう。でね、結局ね、人間って変わんない。
そう。そうそうそう、そう。
みたいな。
そうなんです
よ。そんなことをね、こう、うまいこと説明で、でもね、マスターきっとお好きですからね。
うん、うん、うん。
コミック版でも、ね、読んでみない？
うん。読みやすいですよ。もう4巻ですから、うん、ぜひね、マスターの感想聞いてみたいっていう感じがしますよね。なんかこう。
うん。
なんかね、すごい、SF ではあるんだけども、高等無形さというよりは、なんかこう、宇宙を一つ舞台にした、なんかこう、片隅の一つこう、人間たちのなんか、ありふれた話みたいな感じなんですよ。うん、味付けとしてですね。うん。でも、なんか、なんとも言えないその裏には、貧困とか、格差とか、っていう、あとは企業のエゴみたいなのが見え隠れしてね。
うん、
その辺が、なんか、妙にリアルで。
あと、本当に、宇宙での日常っていう感じでさ。
そうそうそう。
宇宙ステーションとかで、こう、喫煙所を探す話みたいなのがあって。
そうそうそう。面白いよね。
面白い。本当に面白いと思う。
うん。
ぜひマスター。
うん。機会があれば。ね。なんか今、検索してますね。はい。
はい。ちょっと探してみます。
はい。ぜひ、マスターの感想を聞きたい、これは。
はい。わかりました。はい。じゃあ、お次行きましょうか。
はい。
佐藤いふみさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うっちゃりこしょがわら、大北。 中山剛さん。
はいはいはい。
少年漫画の傑作だと思います。一塊の物語として間延び感なしに綺麗に終わる漫画は10から15巻に収まっているイメージがあります。うっちゃる五所川原は、きつ音で寡黙な主人公の頑固で真面目でそれでいて優しい性格が好きです。グリゴという擬音が印象に残っています。外れた肩を無理にはめる音だったと思いますが、痛そうです。ヒロインがいないのもいい。男の青春に恋愛などいらんのじゃといただいております。ありがとうございます。
出ました。うっちゃれ五所川原。ねえ。
これは面白かった。全部読みました、これ。
やっとマスターがなんかこう、おしゃべりできそうな。なんでしょうね。中山剛さんの作品って、男臭いよね。こう。
男臭いね。
非常に男臭い漫画ですよ。うんうんうん。で、うっちゃれ五所川原も、およそそういう、なんかね、ヒロイン要素は、まあ、ほとんど女性キャラが出てこないんじゃない？これって。
いなかったかと思う。
いないよね。うん。それっぽいの。確かサンデーだったと思いますけど、まあ、ほぼ、男たちの話ですよ。言ってみれば。うん。で、ね、これも、なんていうのかな。もう、相撲を扱う漫画って、あの頃そんなになくてね。やっぱちょっと異色だった記憶がありますよ。うん。今でこそね、いろいろありますけど、で、あれなのよね、こう、当時の、なんでしょうね。そういう相撲ブームみたいなのもあったのかな。こういう相撲をテーマにした漫画ということでね。うん。まあ、漫画らしいというかね。なんか、すげえガリヒョロのやつとか言いませんでした。なんか、そこ全然相撲とかできなさそうなやつとかさ。ほんとキャラクターが個性が強くてね。面白いのよね。うん。
うん。
で、リアルの相撲とその漫画のその高等無形な部分っていうのを、まあ、結構いいバランスでこう、取り入れてたような作品でね。うん。で、最終的にはやっぱりその、主人公たちが所属している、まあ、これ高校のね、高校相撲の話なんですけど、廃部寸前の相撲部に最後、まあ、ちょっと希望が、ね、新人がこう入ってきて、希望が最後、生まれるっていうような、綺麗な終わり方でしたよね。こうマスターとかこう連載を追っかけて読んでた感じですか当時は。
いやこれね、うん、誰かにね単行本借りたんだったかなんかね面白いよって言われて、
はいはいはい、
全巻渡されて読めって言われて読んだんですよね。
はいはいはい、
ずいぶん前なんでねもうあんまり記憶がないんだけど、うん、ただ面白かったっていう記憶が残って、
はいはいはい、いや傑作だと思いますよね。うん、で確かにね間延び感がないこれは。うん、
うん、
非常にテンポよく最後まで読み切れる漫画ですよね。うん、これはいい作品だと思いますよ。
はい。まあ若干古さがあるけどね。
まあ今ね今見るとどうしてもね、うん、ありますねキャラクターの造形とかもまあそうですけど、あれですねこうでもお話自体はいわゆるスポーツ青春ものの王道を地で行くような、うん、そしてその恋愛要素みたいなものがおよそないストイックさも含めて、この作品の魅力じゃないかなと思いますね。はい。
うん、はい。佐藤ひろみさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次、ドエスさん。
はい。
スクールデイズ、いちご 100%、あと何あったかなっていう話なんで、これは、パスします。次行きます。
はい、次行きます。はい。
はい。ゆりいかさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり、綺麗さなら宝島一択かな、
うん、
シルバーとフリント裏路地のラスト、うん、どこに行ったってその気になりゃ俺たちまだまだ飛べるんだああ本気で分かる年になりましたといただいておりますありがとうございます。
宝島はねいいね。アニメの最後のカットは屈指の名シーンだと思いますね。これぞまさに綺麗に終わったアニメと言っていいんじゃないですか。うん、うん、マスターとかも。
俺はだけど、
うん、
ちょっと古すぎて
、
わからないじゃん。
古すぎる。いや、でも再放送とかもよくやってたよ、この宝島は。
うん、そっかそっか。
うん、そうそうそう。ドビムシさんとか知ってます宝島。
いや、これもね、出先作品で、見なければいい。リストに入ってて、実は海外版の DVD ボックスも持ってるんですけど。
すごい。
まだちょっと積んでる、 ところにこう、入ってしまっていてね。
いいよ。いいんだよ。うん、これもね、音楽ハネケンなんだよ。多いんだよ。
そうなんだよね。
いい曲なんだよ。で、あれでしょ？ハネケン確か劇版デビューだからね、宝島はね。うん。これで、評価がもう固まって、その後、多くのアニメ作品手掛けるようになった。まあ、きっかけですから、宝島が。そうなんですよ。うん。でね、この、ジョン・シルバーっていうキャラクターがね、いいのよね。大変このキャラ、もうこのキャラクターが本当にもう素晴らしい。この、和歌山源三さんがやってんのよ。演じてんのよ。でさ、まあ、まあ、冴えない一見ね、なんかこう、さ、なんか、まあ、あれなん、そういう、ね、一本足のコックなんだよね。なんかね、街でこう、で、現役を引いたような感じで、ただ、こう、シルバーの、まあ、正体はね、っていうところがあってね。そう。
うん。
で、まあ、その主人公との、まあ、やりとりがあって。で、まあ、必ずしも、いい導き手でもないんだよね。ジムとシルバーの関係っていうのは、時として対立もあり、時としてその、教え導く存在にもなり、っていう、その、の、やっぱりね、なんとも言えない存在感のあるキャラクターで、そんなシルバーが最後ね、まあ、ジムがもう立派に成長して、もう大人になるんですよ。で、久々にシルバーじゃないかっていう、もう追いさらばえてしまってるんだけれども、でもね、目にはまだ光が宿ってるんですよね。で、まだまだ俺は、こうっていう、そういうね、こう、ぐっというような、枯れちゃいねえぜ、みたいなところが最後に、ラスト出てくるのよね。そのことを多分ユリカさんもおっしゃっていると思うんですけども、いやー泣けますよ。泣けるんだ、これは。だからぜひドビンさん見たら感想を聞きたい、僕も。本当にね。ここではあえてドビンさんのために、これ以上喋りませんので。はい。ぜひ。
わかりました。
見てください。本当にこれを綺麗な終わり方します。
はい。は
い、いいと思います。
はい。ゆりかさん、ありがとうございました。お次。くれくれたくらしさん。
はい。
鋼の錬金術師と金色のガッシュベルを押しますといただいてますね。はい。
金色のガッシュベルかな。
はい、あ、金色か。ごめんなさいね。
は
い、
ありがとうございます。はい、ね、出ました。鋼はもう語るまでもないというか、もうね、はい、ガンガンでも、ガンガンの大看板と言っていいんじゃないですか。うん。
うん、
なんかスクエニが発行するコミックスの中では一番売れてるらしいですからね。鋼がね。
お
うん、すごいですよね。金色のガッシュベルね。こちらもアニメになってましたよね。ザ王道ですね、うん。もうこれは少年漫画としての王道大団円と言っていいんじゃないですか。ハガレンっていう鋼の錬金術師って、まあ、さっきちょっと触れましたけど、エニックスがガタガタだった頃に出てきた作品なのよね。もうエニックスがもうなんかね、分裂騒動とかあって。ごちゃごちゃして、なんか、ブレブレだった時に、彗星のごとく現れた作品で、この作品がなかったらガンガン休刊してたんじゃねえかっていうぐらい、まあ、なんていうのかな、うん、傾いたガンガンを、この作品でガッと持ち直したっていうね、そういう作品ですからね、で、話自体もね、なんか非常にこう、まあ、なんていうのかな、少年漫画的非常にワクワクする設定、プラス、やっぱ王道のね、少年漫画的なこう、展開をするんですよ。で、最後もね、綺麗に本当に終わるんですけども、だからその、なんていうのかな、それまでのガンガンの一癖ある漫画とはやっぱ一線を画するのよね。鋼の錬金術師っていい意味で本当に王道を行く少年漫画なんですよ。うん。それまでのガンガンではあまりやってこなかった。で、だけどこれからはこういう作品にしていくんだ、一般的な少年漫画誌にしていくんだって中で、まさにその期待と、それを背負ってで生まれてきた名作なんですよね。だからちょっとそういう、だからね、ハガレンが生まれてきた背景をちょっと深読みすると、まあそういうエニックスがそのガンガンという漫画雑誌をどうするかという、まあいろんな関係学学の中の渦中から生まれてきた作品っていうね。 すいません、なんか裏話ばっかりしちゃいましたけど、作品自体はもう文句なしに面白いですね。荒川博夢先生って僕男の人だと思ってましたね、当時ね。これ読んでた頃はね。後から女性として随分たまげたのを覚えてますよ。本時期のガッシュベルってさ、あれだよね。もともとガッシュと、アニメと漫画でタイトル違いますよね。これ、なんでなのかなと思って、未だによくわかってないんですけどね、こっちの方は。これは、ドビンさんとかアニメ見てたんじゃないですか？
これ、どちらもちょっと理由は違うんだけど、ハガレンの方は、悪が強かった方のガンガンが好きだった人間だ。
はい。わかる。
ちょうど、読まなくなってアフタヌーン一本に引きこもってたような時期だったので、
はい。
あと、たまに夢とか、そういう時期だったので、すいません。わかりません。ガッシュもですね、ちょうど多分同時期ぐらいだったと思うんですけども、やはりこちらの方もですね、ちょうど少年漫画というものに斜に構えているという、
大変
時期の、多分高校2年生とかそんな、2年生、高校生ぐらいの、年でね、ノーチェックなんですよね。
ノーチェックで。なるほどね。アニメ版がね、すごい、熱血になるのよね。なんか原作以上に。で、なんかすごいバトルものみたいな演出がすごい強くて、なんかアニメのそういう印象が強いですけれどもね。でもやっぱり、王道の行くような作品だと思いますよ。最後読んででスカッとするしね。いいと思います。少年漫画的、王道大断言の2作品と言っていいのではないでしょうか。
はい。
はい。僕もそう思います。中身知らないですけど。
ダメだよ。
はい。じゃあ、お次行きましょうか。はい、はゆちーさん、
はい、
コミックビームでやってたエマですかね。よくある身分差のある恋愛ものですけど、なんやかんや波乱があって、最後のエピソードではほっこりする良い終わり方やったなと思いますといただいてます。
エマ、森かおる先生の、デビュー作、商業デビュー作ですね。言わずと知れた。エマはどうですか。お二方は読んだりご存知な作品ではありますか。
いや、もう、僕は読んでましたけど。
マスターどうかな？
読んでないっす。
読んでなさそうね。なんか、こういうの、あんまり読まなさそう。音読め語りとかも読んでない
よ、ね。というかね、ビーム自体を見つけるのが大変っていう。
ああ、そうね。ビーム。
ビームはね、書店入って一冊だからね、あれ。
そうそうそう。そうなのよ。なかなかね。まあ、今でこそちょっと何作かね、追っかけたいような作品、ビームコミックスありますけど。
あれ、テルマエロマエってビームだっけ？
テルマエロマエビームです。はい。ビームですよ。ビームコミックスっていうことで言うと、多分、この前ちょっと弱で話した白明とみこちも、レーベルとしてはビームコミックスなんじゃなかったかな？はい。その辺ですよ。元はアスキー系なんですよね。今すっかり角川系列に入っちゃいましたけどね。そうそうそう。
編集長が奥村さん？
奥村当時はね。そうそうそう。そうですよ。あれですね。森かおる作品って、まあ、なんとも言えない独自の、匂いというかね。ありますけどもね。
この人も書き込みがすごい人じゃなかったっけ？
そうですね。書き込む人の場合ね、書き込みというよりはね、設定がすごい。
あ、設定か。
すごい研究してるんですよ。
でもね、音読め語りのね、書き込みはちょっと、上じゃないですよ。
音読めは確かにそうね。エマは結構初期の頃を見るとまだ、まあ、かわいそうなんだけど、デビュー作だから、随分、この頃は若いのねって感じの作風ですけどね。エマの頃はね。音読め係は民族衣装の書き込みとかとんでもないことになってますからね。で、エマの舞台は確か、ビクトリア朝ぐらいのイギリスなのかな。ちょっとすいません。記憶が僕も曖昧なんですけど、ただ、いわゆるそういう身分差のある恋愛物でね、きちんと最後は、まあ、ハッピーエンドになるんですけども、なんか当時読みながらというかね、むしろ結婚後が大変だろうなっていうような、そういう印象を持ちましたね。やっぱ身分差のある恋ですからね。 だから多分、そういう、なんていうのかな、うん、設定とかをしっかり作り込んで、まあ、すごいリアリティのある世界として、あの、エマのいる世界を描いていたからこそ、まあまあ、そういう、なんか、心配をするぐらいというかね、という印象がありましたね。で、ただね、そういったその後の話もちょくちょく後日談的な話で書いてくださっていたので、そういう意味ではなんかこう、楽しめたなという作品でしたね。うん。で、ほっこりするいい終わり方だったっていうのは、ハウチさんのおっしゃる通りかなと思います。可愛いんだな、これが。そんな感じですかね。ねー。はい。いいと思いますよ。
この辺はあれなんですよね。読んでみたかったんだけど、ちょっと漫画を買えない時期だったのでね。結局読んでないんだよね。
なるほど。まあちょっとね、まあ、いや僕はそんなことないんですけど、まあ、売ってて、その、あの、男がやっぱ手に取るのちょっと恥ずかしい的なところありましたけどね。ちょっとね、正直こう。
まあそれは書けないんだけどね。
そういう声はありましたね。
あ、そう？
やっぱりね、あったよ、そういうのは。
そうか。そう。俺の周りみんな買ってたからな。
まあね、あの、小説版をね、久美沙織さんがね、手掛けてましたね。はい。そんな印象がありますし、あれですね。アニメ版は、あれですね。私の好きな、きっこ姉さんが、誰かの声を当ててたんじゃなかったかな。島本すみさんも出てたよな。うん、そんななんか印象が残ってますね。うん、あ、そう。ミルドレイク伯爵夫人を井上きっこさんの声を当ててて、これが結構、あれですね。あの、井上きっこさんにしてはなかなか珍しい、あの、役どころだったなという印象がありますね。普段聞けないきっこ姉さんの声が聞けた、稽古のアニメでしたよ。はい。
いやいや、お姉ちゃんはああいうのが真骨頂ですから。
ああ、なるほどね。そうか。なるほど。結構複雑なキャラクターなのよね。うん。でもそれをきっちりやっぱり演じられてるからさすがだなぁと思ってましたね。そんな印象がありますね、今はね。音嫁語りもね。はい。非常に人気ありますけどもね。もう、ビームコミックスでこう、だらーずらーと並んでると結構圧巻ですけどね、あの背表紙もね。はい。そんなとこですか？はい。
はい。ハイチさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お次、コメガさんでいいんでしょうかね。
コメガさん、はい。
綺麗に終わった漫画アニメというお題。自分的には明日のジョー、アニメなら2かな。時点でメゾン一国。あと、綺麗とは少し違うけど、横山光輝のマーズの終わり方は、がスッキリしすぎて印象深かった。
マーズはだってもう地球消滅エンドだからね。
なくなってドカーンだからね。
ドカーンでおしまいですから、まあ。
いやーね、何もかもスッキリですからね。
ある意味だって、イデよりひどいんだぜ。だって、マーズの終わり方はさ、もう本当に、地球そのものがなくなるんですから。ね、
まあ、人間の方は見せつけられて絶望するっていうね。
そう、うん。あの、そうなのよね。マーズがずっと人間のために尽くしてきたのよね。そう、うん。人間を信じて戦ってきたのに、最終的になんだお前、あの、お前が言ったような脅威なんかなかったじゃねえかみたいな感じで、マーズが必死に戦っていた脅威が、うん、そんなもの、マーズが頑張ったから危機が去ったのに、そんな危機なんてねえ、なかったじゃないか、お前が暴れたかっただけなんじゃないみたいなことを言われて、絶望するんだよね。マーズがさ。そう。で、もう最終的に、あの、そんな人間の業に絶望したマーズによって地球が消滅させられるという。
あ、ボボーンっていう感じですよね。
はい。大変、すっきりした。すっきりしすぎた。ね。ゴッドマーズはなんであんなことになったのか未だによくわかりませんけれども。
まあだって、あのまんまじゃアニメにできないでしょ。
ねえ、六神合体の不動明王と言われた。ゴッドマーズですけどね、うん。なんで右と左で違うデザインしたのやらね。
メゾンの話をしよう。
そうですね。綺麗な話をしましょうか。
どうしよう。
うん。メゾン一国はね、まあ、これは言わずと知れた、ルーミック先生によるラブコメ漫画ということで、どうですかね。まあ、いろんなシリーズが、まあ、もちろん漫画版もありますけど、テレビや OVA とか、劇場版も完結編なんてのが流れてね。僕、劇場版はなんか見に行った記憶がありますけれども、マスターあたりはメゾン一国はどういう思い出がありますか？
ああ、やっぱり連載追っかけてたし、
うん、
単行本も買ってたんで、
うん、
やっぱりこう、ね、その 話その話で、こう、まあ、京子さんと五代くんがどうなるかっていうのに、やきもきさせられてた世代ですよ。
やきもきしますよね、もう。なんですかね、こう、なんか結構設定がやっぱりサンデーに載ってる漫画としては、なんかやっぱ独特というかね。まあ言ってみれば未亡人ですからね、京子さんはね。
ただね、やっぱりちょっとこう、さっきのね、ジャンプの話じゃないけど、伸ばされた感は結構あるのよね。
感じますね。それは、ちょっと、
うん。途中で結構、あ、これはもう、なんか決着つくのかなっていうような引きがあったと思ったらその先が、まだ続いたりとか。
うん、そう。で、周辺キャラクターにスポットが当たってさ、こう、うん、肝心のね、五代くんたちの話になかなかこう、いかないっていう、そういう意味でのやきもきもありましたよね。さっさとあの二人の話してくれよみたいなところもありましたけどね。
ただ、さすが、その話の収め方は非常に綺麗だったかな。
綺麗でしたね。最終的にはやっぱり、さすがだと思いますよ。
やっぱりあの、五代くんがあの、ね、お墓に行って、あの、京子さんをもらいますっていう。
そう
あたりなんかはね、やっぱいいですよね。
うん、あの、煮え切らない五代くんがね、そういう成長をするんですよね。あの辺のこう、なんていうのかな、やっぱりこう、ストーリーテリングのうまさっていうのは、あれですかね、もしかしたら、あの、師匠である小池和夫先生の何か薫陶でもあったんでしょうかね。
なんか非常にですね。
やっぱりね、この前お亡くなりになりましたけれどもね。はい。そんな、小池和夫学校の出身ですね。ルミコ先生はね。
そうですね。はい。ね、あのね、友達におごってもらってトルコに行って朝帰りした五代くんがね。
そんなこともありましたね。
はい。立派になって最後はね。
はいはいはい。まあ、だからある意味王道なんですよね。そういう、なんか、本当に情けないというかね、ちょっと抜けたところのある主人公が、やっぱりこう、ね、そういう思いを、こうね、化粧する女性のためにやっぱり成長していくっていうところがあるからね。まあ本当にそういう甘酸っぱい青春の匂いも感じさせるようなね、話でしたよね。
明日のジョーってどんな終わり方でしたっけね。
明日のジョーの2ってあれですよ、あの、力士との話じゃないのこれって、エピソード。
最終的にはほら真っ白く燃え尽きちゃう。っていうところでしょ。
そうですよ。
多分ですよね。
そのくだりの話だと思いますけど。
ということか。そういうことかな。
だと思いますね。はい。
まあまあまあ、綺麗に終わったといえば綺麗に終わったのか。
ちょっと衝撃ではありましたけれどもね、非常にこう、主人公が果たしてどうなったのかっていうところでね。でもさ、なんでしょう。こう、この後にもまあ出てきますけれども、梶原一騎さんの原作の漫画って大体主人公ってあまり幸せになれないのよね、最後はね。こう、
まあね。
そうそうなんですよね。だからなんかそういうことをちょっとこう考えさせられますよね、なんかね。
まあそんなとこでしょうかね。
はいはい。あれなんだ、はい、明日のジョー2は、力士との対戦後から始まるっていう。で、
はいはいはい、
カーロス戦までが事実上のリメイクということで、そういう話なんだ。あれですね、すいません。あ、オリジナルの部分も結構あるんですね。じゃあちょっとすいません、僕の知っている明日のジョーじゃないかもしれない、これは。
なるほど。
すいません、はい、ちょっと見直してみますわ、これは。
はい、じゃあお次行ってよろしいでしょうかね。は
い、お願いいたします。
はい。ね、メゾン一国もいろいろありましたけど、はい、伊藤美咲だけは許さん。はい、次行きましょう。夏笑うさん。
はい。
ちょっとイントネーションがわかりませんが、はい、はい、ありがとうございます。
ございます。
綺麗の感覚が人と違うかもしれませんが、アニメでは海のトリトン、タイガーマスク、大胆3に各一票といただいてます。
しんどるやないか。もう、だから。死んどる
やないか。大胆スリーは死なないでしょう。
大胆スリーは死んでない。
あ、死なないか。ああ。でも不幸にはなるじゃん。
いや、
不幸だ。大胆スリーは不幸じゃないんじゃない？
あ、違うっけか。あ、
生死不明で終わるんだけど。
でしょ？
最後は万丈宅がこう、夜のところでこう、映されてる中、万丈の部屋の明かり焼けつくんですよ。
ああ、そうでした、そうでした。
この絵で終わるんですよ。
あ、ごめんごめん、僕ね、ザンボット3と勘違いしてました。失礼しました。
ザンボット3はだって犬しか残んないじゃん。
ごめんごめん。
あ、犬も死ぬんだっけか。
そうす。もう、ごめんごめん。 ごめん、勘違いしてた。人間爆弾と勘違いしてた。ごめん、ごめん、ごめん。
ザンボットは、カッペイだけ生き残る。
カッペイだけ残るんだっけか。犬じゃなかった。
失礼しました。すいません。ちょっとザンボットと大胆、ちょっとすり違いでした。失礼しました。うん、はい。いや、海のトリトンも随分古い作品ですね。もう、なかなかお若い方はわからないかもしれませんね。甲子園の応援歌ぐらいでしか聞かないかもしれませんけどもね。これもね、ちょっとまあ、うつ手塚と言ってもいいのかもしれませんね、最終的にはね。なかなかこう、終わり方がまあ、悲劇的で印象的ではありますけれどもね。それからまあ、タイガーマスクもさっき言ったあれですよ。本当に、もうね、梶原原作の、こう、まあ、まあまあ、王道的な終わり方と言っていいのかわかりませんけどもね。まあ、印象的な終わり方はしますよね。はい。ダイタン3の終わり方ってやっぱりちょっと、ちゃんと思い出せないな。どんな感じでしたっけ？
ダイタン3のラストは、火星で決戦するんですよ、ドンザ
ンさん。ああ、はいはい、最後ね。うんうんうん。
うん、で、勝って、
うん、
で、その後の説明が難しいな。
ちゃんと思い出せないなぁ。そ
う
か。
うん。多分でも、バンジョーは死んでない。
死んでないんで、それが、
多分。
示唆されるんですね。はいはいはいはい。うんうん。なんかすごいシリアスだったような話は覚えてるんだよね、なんかね、こう。うん。で、あれですよね、まあ、ダイタン3が、やっぱそうか。どっちかというとコミカル路線だったのかな、そういう意味で言うと。
そうそう。やっぱりね、閣下は基本的にザンボットスピーのことを考えながら、うん、ダイタン3のことを話してる嫌いがある。
そうだね。そうだね。ちょっと、ザンボット3が、まあ、もう、まさに皆殺しの富野じゃないですか。あれもまさに。
もう。
で、あれからこう、一転して、ちょっとあれか、うん、少し軽めの、ギャグ路線というか、コメディ路線で、爽快感のあるのがダイタン3か。
うんそうそう。軍アタックと3アタックぐらい違うからね。
そうかそうか。ごめんなさい。ちょっとまだ混ざってたわ。すみませんすみません。そうかそうか。うん。そうだよね。あ、なんか思い出してるけど、この一輪を恐れぬならばかかってこいの。そんなバンジョーの大胆すぎか。はい、はい。
そうそうそう。
はいはいはいはい。あ、じゃあ、うん。はい。大丈夫です。はい。思い出してきました。はい。よかったよかった。すいません。ちょっと、ずーっと頭の中で今人間爆弾の撃つエピソードがちょっとこう、流れてましたけど。はい、うん。大丈夫です。
ヤリソンが出てくる。
はいはいはいはい。
そうそうそう。
そうだそうだそうだそうだ。
はい。ヤリソン、ビューティー、トッポ。
あー、なるほどね。そうかそうか。で、ドンザウラーと最後決戦をして、こう、生死不明になるんだけれども、最終的に、彼は生きているということが、こう、そういう示唆されて終わっていくっていう、綺麗な終わり方でしたよね。うん、そうだそうだ、うん。はいはいはいはい。完璧に思い出しました。ありがとうございます。
確かビューティーのバストが88だったような気がするんだよね。
とんでもないこと、とんでもないこと覚えてるなぁ。
なんかヘビがね、出てきてね。なんかぐるっと胸の周りを巻いてね、なんか蛇の目がね、なんか筋になってカチャカチャってなってね、確か88だったような気がするんだよね。
すごい、すごいこと覚えてんな、この人は。
でもね、大胆で覚えてんのはそこだけなんですよね。
すげえとこ覚えてんな、この人は。すげえな。
はい。まあ、そんなとこしか覚えてないです。だから、綺麗に終わったかどうか僕に語る資格はないです。はい。
なるほどね。で、申し訳ないけど、作画はザンボットよりひどかったよ、ダイタンスリーは。ちょっと。クオリティ的にはちょっと残念だった記憶はありますけどね。なかなか荒いなと思って見てた記憶がありますけど。まあ、でもね。はい。わかりました。すいません。思い出していただいたんで、綺麗に終わった漫画ということで、納得はします。はい。
はい。夏笑うさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次。プラスさん、ありがとうございます。
ございます。
国民クイズ、誰か映画化してくれないかといただいてます。
これね、国民クイズはね、うん、いや、タイトルは知ってるんですけど、読んだことないのよ。うん。で、僕が読んだことないっていう話をしたら、ジダラクサイさんからね、うん、コメントいただいておりまして、ちょっと紹介しますけれども、うろ覚えでよければ、モーニング掲載だったので読んでた思い出よということで、主人公は国民クイズの司会者、K1、実は刑務所にぶち込まれてた受刑者、 なんでそんな奴が司会者やってるかといえば世界設定がぶっ飛んでいるから。なんやかんやあってぶっちぎりの世界最強国家になった日本は民主主義を捨てて国民クイズを頂点とした素敵な国家体制になっていた。すげえ話だな。その国民クイズは優勝した際に願いを叶えてくれるという素敵なもの。死刑の回避、ハーレムの建造、熊のおもちゃが欲しい、ある人物をやって欲しいなどなど。法律的に無理だろうとも国民クイズはその上位にあるので叶えられる範囲で叶えちゃいます。海外にある寿司屋を保護して欲しいという願いに対して軍を派遣してその地域を鎮圧とかしちゃいます。すごいな。主人公のケイチはアカデミー主演男優賞が欲しくてクイズ参加した役者でしたが無事に失格になりました。実は国民クイズは大きなデメリットがあり、クイズ参加者は優勝者を除き失格になったものは戦犯として国に奉仕しなければならないため刑務所にぶち込まれます。圭一は無償奉仕にてクイズの司会者をやっているのですが、皮肉なことに国民支持率 98% という超人気者にまでなっていました。何やかにありまして国民クイズの司会者から降ろされ、反日本的な組織とつながりを持った主人公は脱獄をします。牢から出るときに圭一は強く脱獄の意思があるわけではなかったのですが、あなたはマイクを持ってば何度でも国民を奮い立たせることができるという、反日本組織のメンバーのセリフに目を覚まし、脱獄を決意して何やかにあった精神的な迷いを吹っ切って立ち上がるシーンで終わっています。はい、そういう筋書きだそうです。いやー、ちょっとね、これはすいません。全然読んだことがなかったんで。まあ、お二人ご存知です？この国民クイズ。
いや、わかんない。
モーニングっていうことだ。読んでたのかもしれないんですけど、全然記憶ないわ。モーニングを読んでたんですけどね。ちょっと、だから、終わり方も含めて、ちょっとあれですね。これ、ちょっと勉強しないといけないな、これはな。まあ、でもなんか設定自体はなかなかあれですよね。ディストピア的というかね、現代社会へのアイロニーとなっているのが特徴だということが書かれてますね。一度絶版となったがファンの要望により太田出版から上下巻の復刻版が発行された根強いファンがいるんですね。
お
ー、なるほどね。はい、すいません、ちょっとこれ読んでないんで何度もコメントできなかったです。読んでおきます。
はい、はい、ね、プラスさん、もしよかったらね、どういうところが良かったか教えていただ
けると。そうですね、ぜひちょっと教えていただけると、は
い、
はい、
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
はい。情けない司会で申し訳ございません。はい。というわけで、次行きましょうか。深見さん。取り急ぎ、愚者級にお似合いで、なんとか話が収束したアニメで、恋は雨上がりのようにを思い出した。うん、けど、そういえば愚者級で取り上げてましたね。ということで、はい、一週間悩んだ挙句一つ選びました。漫画作品で覚悟の勧めです。手頃な関数で無駄にダラダラ続かず簡潔に完結します。そんなわけでジャイアントさらば書いてますね。
はい、
はい、ありがとうございます。
これはわかるぞ。覚悟の勧め、うん、いやー、あれですね、山口孝之先生の作品ですけど、まあなんでしょうね、こう熱いんですよね、こうで、またバキとは違うバカな方向に熱い、こう、作品で、僕も好きですね。
うん。
なんでしょうね、こう、ぶっ飛んだ話なんですけどね。なんだろうね。これなんて表現していいのやら。で、
話というよりは、擬音の妙というか。
はいはいはいはい。そうね。独特よね。面白い。ジャイアントサラバーっていうのは、ハガクレハララっていうキャラクターがいて、まあその、キャラクターもなかなか強烈なのよね。もう、あんまりネタバレはできないんですけど、まあ、なんでそんなことになっちゃったのっていう、
そうだよね、
あれっていうね。
うん。
あれっていう、あれ男あれみたいな、そういう、ね。なんかね、まあちょっとまあ、そういう話、まあ、で、彼か彼女か、まあね、あの人と、まあ、主人公の、まあ、その、まあ、こう、関係性なのよね。こう、愛憎入り乱れた、こうね。まあ、最終的にそれがでも、こう、発展、なんかすごい、いい形で、収まりがつくので。まあ、それがなんか一つ物語の肝かな。覚悟の進めはね。すいませんね、奥歯に物が挟まったような言い方で申し訳ないんですけど、まあ、 ちょっとね、このキャラクターが強烈すぎてね、この人の話しちゃうとなんか大体この覚悟の進めの話になっちゃうような気がしちゃうんでね。はい。
そうですね。
うん。面白いですよね。でもね。
僕も好きだ。うん、超面白いです。
うん。すごいよね。またバキとは違う、こう、ぐいぐい引っ張られる感じがありますよね、こう。
うん。
なんていうの？漫画からこう手がこう伸びてきて、ぐっとこう引き込まれるようなパワーがある漫画ですよね。うん、
引っ張られますよね。
引っ張られる、引っ張られる。うん、わかるわかる。で、あとなんかね、セリフを言いたくなる、なんかこう。なんかね、つぶやいてみたくなるっていう。
うん、
まあ、いいですね。これは。終わり方も本当に綺麗です。
うん。
恋は雨上がりのように。ね。これの終わり方を綺麗とするか否か、うん、マスター、どうですか？
まあ、アニメ版。おじさん的には綺麗に終わったと言っちゃうんだけど、うんうんうん、
はい。
若い人は、うん、って思うかもね。
かもね。僕もそんな気がする。うん。っていう。
そこはね、その人の、まあ、年というか、うん、その別に、えばるわけではないんだけど、それまでの、なんていうか、その、経験というか、
うんうんうん、
そういうもので、若干変わってくるかな、という気はしますね。まだその、恋というものに、その、なんていうの、夢を見たいというか、ロマンを持っていたいというような人は、うんうん、終わり方じゃちょっと納得いかない。
そうでしょうね。
かもね。
だからその、なんでしょうね。その、主人公の女の子が、店長を見ているのか、店長を通して別の何かを見ているのかっていうところがあって、で、やっぱりその、なんていうのかな、店長と彼女のそのシンプルな関係性じゃないのよね。やっぱり、主人公も、その、傷を負っていてね、その、まあ、身体的にも精神的にもね。それをやっぱり克服していくっていう一つ自己実現の話なんですよ。やっぱりどこまで行ってもね。で、そのストーリーの中で、やっぱり店長はね、バイプレイヤーなんですよね。
うん。うん、いや、だから、こう、いや、そんなうまくいくわけないじゃん。
うん。
で、おじさんたちはもう最初から思っちゃうから。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん、うん、うん。
だから、ね、ほら、やっぱりそうだろっていうふうに、最後になっちゃうのでね。
うん。でも、その、まあ、最終的には非常になんていうか、こう、まあ、
落ち着
く、
もちろんね。
落ち着くべきところに落ち着くんだけど、まあ、そこまでの、まあまあ、持っていき方も含めてね、まあ、綺麗に終わったと言ってもいいのかなという気はしますよね。
個人的には、おじさん的には全然綺麗だと思ってますよ。
うん、そうですね。我々みたいに、こう、ね、スレッカラシの、こう、中年にしてみると、うん、うん。非常にいい終わり方だったのではないかと。
スレッカラシかどうかはわかりませんけど。はい。
いや、
ただ、
うん。ところが聞いてよ、マスター。さ、
何ですか？
まあ、映画見たらびっくりするぜ。本当に。まあ、見る機会ないかもしれませんけど。
大泉でしょ？
そう。
言っときますけど、北海道の人間だからって大泉を応援してると思ったら大間違いですから、
ね。始まった。定期的にマスター宣言する、愚者級で。はい。
はい。
いや、まあ、大泉。
どうでしょうは好きですよ。
いやいやいや。
どうでしょうに出てる大泉は好きですけど、
はい。
ドヤ顔で、俳優やってる大泉は別に好きでも何でもないですから、僕は。
はい。いや、
別に。ハンドル主戦闘ですからね、あいつは。
はい、大泉はがどうこうってことじゃなくて、お話としてね、はい、いや、ちょっとストーリーも違うんで、うん、実はね。
あ、そうですか。
はい。まあまあ、それぐらいにしておきますわ。はい、
芝居も、大泉はあんまり、よっぽど安健の方がいいですよ、役者としては。
まあまあまあ。
はいはい。まあまあまあ、関係ない話ですね。
はい。そんなとこですね。
はい、すいません。はい。はい、深見さん、ありがとうございました。その次、騒音人類さん、ありがとうございます。はい、漫画、村上元佳先生の武蔵の剣です。パッと見は青春スポコンものかと思いきや、実は壮大な人生の物語、群像劇という意外性。作者の綺麗な画風もあり、重たくなりすぎず一気に読ませ、読後は爽やかな感動に包まれます。登場人物すべてに物語があります。といただいてます。ありがとうございます。
武蔵の剣ですよ。ねえ。
もう今日は無敵技の話はしませんよ。
分かってますよ、もう。ね、漫画の話をしますよ、ちゃんと。あのね、 まあもう何度も喋ってますからですけど、僕盛岡の出身なんですよ。岩手のね。
うん。
うん。あのね、だからこの漫画には特別な思いがあります。もう、舞台がね、盛岡なんですよ。珍しくてね、この頃ね、岩手県の盛岡市なんていうさ、そんな、ね、また地域限定でね、そういう田舎の地方都市を舞台にしてさ、で、ましてやサンデーというね、全国紙に連載されてましたから、いやー、なんか嬉しかったですね。で、またね、村上先生がすごいちゃんと綿密に取材してるんですよ。で、ちゃんと盛岡のそういう建物とか橋とかね、忠実に書いてらっしゃるんですよ。でね、武蔵が修行してる道場があるのよね。僕、同じ道場行ってたからね、剣道してたんで、僕。で、建物まんま一緒なんですよ。びっくりしてね、これだよ、これっていうね。そうそうそうそう。名前こそちょっと変えてますけど、もう建物の形とか、中も含めて、まんま一緒なんですよ。だ僕、武蔵の剣の世界で剣道の練習してましたから、稽古してたから。
いや、それは違うぞ。それは違うぞ。
いやいや。いやいや、でも、読んでればオーバーラップするんですよ。もう、だってまさにそのまんまなんだもん。だから、すごいんですよね。で、まあちょっとストーリーの話をすると、もう騒音ジルジさんのおっしゃる通りですよ。スポコンものというよりはやっぱりね、本当にいろんな人生のお話なのよね、その、武蔵を中心としたさ。で、やっぱテーマはやっぱ家族だと思うのよね。その、家族の話なんですよ。まあその武蔵とあと修羅ってやつがいてさ、で、この修羅のさ、また、親がやっぱちょっと因縁があるのよね、こう、武蔵の親とさ、こう、やっぱ剣道を通してさ。うん。で、そんな親の思いもあり、まあでも子供の思いもありっていうところがあってさ、ね。で、途中でこう、亡くなってしまうような人も出てきたりとかさ。うん、うん。いや、本当に、なんてよくできた話よ、武蔵の剣は。うん。これで、なんかこう、あれじゃないですか？剣道を始めたっていう子も当時は多かったと思うんですけれどもね。東道修羅はかっこよかったよ。お二人はご存知です？武蔵の剣は。
いや、読んだんだけどね。
印象残ってない。
覚えてないんだよね。全部はね、きっと読んでないと思うんですよ。
そうですか。はい。
うんうんうん、さすがにね、全部は読んでなくて、だと思うんだよな。ちょっとね、記憶がその辺、あやふやになってるんです。
ドビンさんはちょっとあれですね、世代じゃないかもしれない。
世代じゃないんじゃない、
うん、僕はね、無敵技の話しかできない。
僕が話した無敵技の話は覚えてます？その、ファミコンの、うん。
しないって言ったでしょ、だから。
ああ、すいません。すいません、すいません。
いや、いいんだけど、それ
。いやいやいや。で、なんていうのかな、その、まあ、ある種、その、東道家っていうのが、まあ、親の仇みたいな感じなのよね。その、親同士がやっぱり剣道の選手で、その、まあ、親がね、その、夏木栄一郎って言うんですけど、親父がね。親父と、その、東道国彦っていうのが、剣道の試合で、事故なんですよ。事故なんだけども、東道の月が原因で、死んでしまうのよね。傷を負って。うん。だから、それのことによって、結局、東道家と夏木家の間で因縁があって、で、子供同士、その、武蔵と修羅もやっぱり、剣道をやるわけですよ。親同様。うん。でね、で、やっぱり、武蔵としては、やっぱ親父を殺されたと思ってますから、やっぱちょっとこう、やっぱその、ある種親の仇みたいな最初はそういう思いもあるのよね。だけどこのさ、東道修羅っていうのがまたすごい貧困法制な少年でね、すごいよくできた子なんですよ。うん、礼儀も正しくて。ただまあ、ひとたび剣を握ればね、もうまさに修羅のごとき、苛烈な攻めをするんだけれども、だけどやっぱその、剣道と、あとその周りにいるその人間たちの温かいそういう、なんていうのかな、眼差しによって乗り越えていくのよね。武蔵がそういう恨みとかそういうなんか仇とかっていうことではなくて、もっとなんかこう、そういう修羅との間で心の交流があって、まあもちろんライバルですから、真剣にね、その、試合もやるんだけれども、大会の中でね。 大きく一回りも二回りも成長していくんですよ、武蔵が。やっぱそういう話なんですよね。でね、本当にこう、なんていうのかな。そういう人間関係をすごい丁寧に、温かい、その村上先生のそういう視点の中で描いて、最終的にすごい、それぞれ、まあ、いっぱいキャラクター出てくるんですけど、群像劇だから。だけど、それぞれに、新しい道に進んでいくっていうことがちゃんと描かれるっていうね。本当にだから、最初は僕だから、同じ、あ、岩手の漫画だと思って、読み始めたんだけど、もう途中からそういうことは関係なくなってね。そうそうそう。純粋に面白くて。で、自分自身もたまたま剣道やってたから、それも含めてね、すごい没入した、思い出深い漫画ですね、武蔵の剣はね。はい。うん、これはね、ちょっと古いんですけどね、これも今読むとね、古いさは感じると思うんですけどね、ぜひ読んでもらいたいなぁと思う漫画ですね。よくできている。うん。と思います。はい。
はい。さ、武蔵じゃねえや。総音人類さん、ありがとうございました。はい。では次、アスラーダさん、ありがとうございます。はい、ガンバ、フライハイを上げます。
うん。
倒立もできない。逆立ちの倒立かな、うん、倒立もできない。等身大だった藤巻が頂点に登り詰めた後、物語の最後に思い返すのが物語の冒頭。あの時勇気を出してよかったと小さな勇気を出したから今があるという意味のセリフに涙が出るほど感動しましたといただいております。ありがとうございます。
ガンバフライハイ。これもよく覚えてますね。80年代のサンデーのスポーツの王道ものが武蔵の剣ならば、90年代のサンデーのスポーツの王道ものはガンバフライハイですよ。やっぱ。うん。と言えると思いますね。原作がね、森末慎二なんですよね、体操の金メダリスト。
はい。
そうそう。で、彼の、まあ、自伝とまでは言いませんけども、彼のこう、なんていうのかな、そういう、やっぱりやってきたことみたいなのがやっぱ下敷きにされてるみたいなんですよね。うん。で、非常に話にリアリティがあって、体操業界ってこういうことになってるのね、みたいなことがわかるんですよ。で、まあ話自体王道だよね。本当に最初はね、何にもできない、本当に不器用な男だった、そんな少年がね、もう、やっぱりこう、練習と、あとやっぱライバルたちの出会いを重ねて、一皮も二皮も向けて、そういう、最終的に頂点に上り詰めるっていうような。まあまあ王道のスポーツもですよ。で、アスラーダさんもおっしゃってるように最後に、最初ので体操に、の道を歩み始めた頃の何もできなかった頃の自分っていうのはフラッシュバックするのよね。で、そうそう、あの時に踏み出してよかったっていうね。これは僕もなんか覚えてますね。いい話よ。この頃はさすがに、あれですか。ドビンさんはサンデーとかこの頃は読んでるのかな。
僕、少年漫画誌は買ってた時期が人生でないもんで。
ああ、そうか。じゃあ、この辺の、本当の王道みたいなもんって案外触れてなかったりするのかもしれないね。
そう、コミックで買ってたやつしか僕読んだことがないんですよね、実は。
なるほどね。はいはいはいはい。
だからね、結構抜けてるとこは抜けてるんですわ。
はいはいはい。あ、なるほどね、いや、いい話なんですよ。ガンバフライハイ。で、非常に爽やかでね。なんか、サンデーらしい、なんかこう、なんていうのかな。あんまりこう、だから、いわゆるスポコンものとは一線を画するんですよね、この頃のスポーツ漫画っていうのは。いわゆるこう、血と汗と涙で、みたいな、そういう、ああいう、それこそ、巨人の星みたいな世界ではなくて、やっぱり、その、ね。まあ、いろいろ苦しいこともあるんだけども、なんか、基本的にはずっとこう、爽やかな感じで。うん。で、なんていうのかな、女の子とかも出てきてね、そういう、ちょっと応援してくれるようなヒロインみたいなキャラも出てくるんですけれども、非常にサンデーらしい爽やかで、明るいタッチでね、描かれますんで、読みやすいことは読みやすいのよね。そういうやっぱ雰囲気のある話ですよ。読みやすいし、面白かった、これは。で、内村航平が、これをもうバイブルにして、もう読んでて、体操の世界への憧れを強めて、ガンバフライハイの主人公になりたいってことを言ってますからね。そういうやっぱ影響力を与えてる漫画ですよ。はい。ちょっとね、今回内村、ちょっと結果出せなくてね、どうなる、去就がちょっと今ね、取り沙汰されてますけれどもね。 うん、まあ偉大な体操選手ですからね。
はい、同じ体操漫画だとこれよりちょっと古いのかな。はい、ジャンプで空のキャンバスってあったのね。
ああ、あったね。あったね。ありましたね。
あれもね、いいんだけど、
うん、
ただね、今回のにあげるほど、その、綺麗に終わったかっていうとね、ちょっと議論を呼ぶところがあってね。
はいはいはい。
まあちょっと悩ましいところですけど、そっちはちょっと記憶がありますね。
うん。あれはなんかこう、なんていうの、こう、さ、なんていう、こう、主人公はもともとちょっとハンディ背負ってるのよね、なんかこう。で、そういうなんかこう、バトルものとまでは言わないけれども、ちょっと、リアリティ的にはちょっとね、ガンバフライハイに、軍配が上がるかなっていう感じです。
いや、リアルではないですよ、
うん、そうそうそうそう。うん、だ体操競技っていうものを一つ、題材として借りた、まあ、いわゆる、青春成長ものみたいな感じよね。そういう感じでしたよね。ガンバはね、はい、リアルだった。森末監修の、やっぱ、あれですかね、うん。いいところが出てたと思うよ。うん、
森末が金メダル取った時はね、見てましたよ、テレビで。はい。それ、あれは感激しましたね。はい。その後でやたらテレビに出まくってる森末を見て、随分とがっかりしたもんですけどね。
はい、現役の頃は、とにかく、ね、爽やかでかっこよくてね。
うん、
なんか、
技もすごかったしね、
そうそうそう。やっぱ、森末っていう技が、自分の名前がつく技も持ってたぐらいですからね。とにかくあの頃はすごかったのよね。世界の本当に一流選手でさ。ところが、引退してからなんだか体操面白おじさんみたいなポジションになっちゃってさ。ちょっとね、あやって感じはありましたけどね。はい。
で、一方、具志堅さんは全く出てこないっていうね。
ああ、そうですね。なんかね。うん。
ですよ、陽光じゃないですよ。
そうそうそう、違いますよ。
別な具志堅さん。
そうそうそう。体操で、いるんですよ。ね。
まあ、ちょっとね、横道行っちゃいましたね。はい。はい、アスラータさん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
月島さん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
トヨタミノル先生のフリップラップをあげたいと思います。
はい。
短いながらも先生の描く、世界の魅力が詰まっていて、ラストはゲーム好きな自分にはたまらない綺麗な終わり方でした。うん、あとは、やはり劇場版シティハンターをあげておきたいですね。もう伝統芸能ですよ、といただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。結局、ドビンさんは劇場版シティハンターご覧になったんですか？
僕ね、結局行かなかったんですよ。
ああ、もったいない。新宿プライベートアイズ見てないの。なんだ。
いやでも、大丈夫でしょ？話せるでしょう？いつも通りでしょ？
まあ、いつも通りには、いつも通りですけど、ね？いや、でもそのさ、まあ、いいや、この話は、ジダラクサイさんとしますんで、したのかな？もしましたんでね。はい。はい、まあ、あれですね、フリップフラップ、豊田実先生の、これね、珍しいのよね、テーマがね、ピンボールでしてね、うん、で、ピンボールに青春を捧げる少年たちの話なのよ。で、これはっきり言っておきますけど、フリップフラップはハイスコアガールなんかよりも的確に当時のゲーセンコミュニティを描いてますよ。正確に。うん、そういう作品なんですよ。やっぱりピンボールなんで、置いてる場所がゲーセンなのよ。で、ゲーセンが基本的に、だからそういう、コミュニティ、ゲーセンのコミュニティが舞台になってるんですよ。でね、非常にこう爽やかにそういうところを描いていて、かつ、あの頃のゲーセンっていうのをちゃんと描いてます。フリップフライプは。うん。だからハイスコアガールなんかよりも僕はよっぽど的確にゲーセンコミュニティを描いていると思います。フリップフライプはね、いい作品ですよ、これは。うん。ちょっとね、テーマがね、珍しいですよね。ピンボールっていうことで。うん。
うん。
でもね、それに、そうなんですよ。だからこれね、だからマスターにもドミンさんにもね、読んでもらいたい。うん。これもね、サクッと読めますんで。なんたって単行本全一巻ということで。はい。ね。
うん。
そうなんですよ。で、これはね、読んでもらいたいな。いいと思う。これはおすすめしたいし、うん。月島さん、いい作品をあげていただいたなと思いますよ。はい。
いやー、今びっくりしてるんですけど、
はい、
富田実先生の作品全部読んでるつもりだったんだけど、これだけ読んでねえや。
うん、豊田実さんね、はい。
豊田。
はいはいはいはい。うん、これ読まなきゃ。豊田作品の真骨頂ですよ、本当に。
うん。マジか。
そうそうそうそう。いやーね、まあね、あれですよ、本当に。 なかなかね、ピンボールってこう、どうですかね、ゲーセンに通うような人でも、まあ、あんま手出さない人は手出さないですからね。
うん。
そうそうそう。まあ、そういうところで目をつけるあたりがね、さすがだ、豊田先生、さすがだなというね。うん。
いや、ピンボールはいいですよ。
あ、マスターは経験、
うん、いいですよ、ピンボールは。
なんか、妙に、あれですね。僕はね、あんまピンボールはやりませんでしたね。たまに、温泉とか行くとスマートボールとかはやりますけど、ピンボールはあんまりやらなかったなぁ。まあ、でもね、はい、月島さんのおっしゃるように、最終、結構最後は熱い展開になりますし、話自体もコンパクトにしっかり、綺麗に収まってますので、ぜひ読んだことない方はね、見ていただきたいなと思います。特に、あの頃のゲームセンターが好きな人だったら面白いと思いますよ。はい。
はい。月島さん、ありがとうございました。今回これでラストになりますかね。
はい、ラストですね。
はい。ヘビレオさん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ハッピーシュガーライフを推したいんですが、これ、愚者級界隈で他に見てた人がいるのかな見てない人にネタバレしたくないし、説明が難しいけど、バッドエンドなんだけど、ハッピーエンド、敗者のはずなんだけど、勝者っていう感じといただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。これはね、難しいね。もう、なんか、何を喋ってもネタバレになりそうな、
うん、
難しいんですよ。うん、僕見てたんですけど、うん。これ、まあ、全体的に可愛い絵柄なんですけど、まあ、結構狂気よね、中身はねっていう、ちょっと窓紛っぽい、あの流れ、あの系統ですよ。どちらかというと。
なるほど、なるほど。
うん、うん、うん。そうそうそうそう。まあ、主人公と言えるような子が、まあまあ、二人ぐらい、いてね。で、まあ、
うん、
その、飛び降り自殺を図ろうとするところから話が進むんですけど、そこから、まあ話がこう、転んで、こう、行くっていう話なんですけれどもね。うん。まあ、何ですか。最終的にはね、望んだようにならない。ある一方の子が望んだ結果にならないことになっちゃうんですけれども、まあそこまでの話を見ていると、まあまあそれに対するある種の納得感もあるようなところもあるので、ただちょっと綺麗に終わったと言われるとなかなかね、難しい話ですね。あれを綺麗に終わったと。でも、僕の中では綺麗に終わったというよりは、あのハッピーシュガーライフのアニメの結末は、ああするしかなかったっていう結論ですけどね。はい。
お
う。うん、そういう作品なんで、まあ見ていただけると、はい。なんとか私の言わんとすることが分かっていただけるかなというところですかね。はい。
ああ、アマプラにありますね。
ある。ああ、アマプラにある。じゃあぜひ、見た目に騙されると思いますよ。見た目ちょっと可愛い感じじゃないですか。だけど、ね、うん、なかなかの話でございましたね。はい。見る人をちょっと選ぶかもしれませんけれども、そうですね。はい。まあ、うろぶち作品が普通に見られる方であれば大丈夫かなというところでしょうか。ということでね。はい。皆さんの綺麗に終わったアニメ漫画ということで、たくさんいただきまして、どうですか？最後に、やっぱり、我々の話もちょっとだけしましょうよ。ね。
うん、
せっかくですから。
しますか。
ね。
はい。
じゃあ、愚者級ファミリー3人が挙げる、綺麗に終わったアニメ漫画ということで、じゃあ、マスターからいきますか。はい。
はい。じゃあ、僕はね、アサリヨシトウさんのワッハマンをあげておきたいですね。
これ、たびたびマスター喋るよね。こう、ワッハマンの話ってさ。
はい、いや、ワッハマンは名作なんだから。
ですね。こう、まあ、設定的に、ちょっと重いものを匂わせつつ、
うん、
毎回毎回やってることはバカなことばっかりなんですよ。
そうそう。
要はギャグ漫画なんですよ。
はいはいはいはい。
なんですけど、その、主人公のワッハマンっていうキャラクターが、
うん、
大昔に、その、まあ、作られて、
はい、
で、その、ある敵と戦うために作られて、てるんですよ、
うん、
で、まあ、不老不死なんですよ、
うん、
なんだけど、まあ、忘れちゃってんだね、いろんなことで、その現代にワッハマンが現れて、そのいろんな人とその触れ合いながらバカなことをやってっていうのが続いてって、ああ、なんとなくそのまんま終わるのかなと思わせたところで、うん、その展開が突然変わっていって、
うん、
その、 その何万年も前からの、その宿敵との、その、まあ因縁というか、
うん、
はい。
それを、まあ、晴らしていくっていう話になっていくっていう、その展開の妙と、
はい。
まあ、その決戦の後の、まあ、引き方、
うん。
などなどですね。
はい。
あ、うん、物語ってこうやって作るんだっていう、
うん、うん。
ある意味ね、その、お手本になる話だと思います。うん、で、まあ、アサリさんの性格からして、まあ、いろんなとこからいろんなものを持ってきて、組み上げをされてるとは思うんだけれども。
だって見た目はまんま黄金バットじゃないですか、だってこう。
もう。
見た目は ね。
見た目こそ。
なんですけど、
うん、
あの、ほんとね、驚くような、その、ところもあるし、
はい、
うん。その、え、こいつがっていうところもあったりするので。
そう。
そう。だからね、こう、とても読んでて、あの、うん、特にその、いい意味で、最終巻あたりで裏切られる。
うん。
うん。ということで、おすすめしておきたいですね。
僕はね、ちゃんと読んだことがないんですよね、白状しますと、ワッハマン。
いやー、これは本当に名作ですから。
そうですね。
あの、それこそ本当の最初の1話2話読んだあたりだと、あ、うん、いつものアサリさんのなんか不条理なギャグ漫画だなって思うんですよ。
はい、はい、はい。
うん。
ね、だから、連載されてる頃に、これアフタヌーンのなんか別冊か増刊かなんかに載ってたでしょ、確か。
いや、あの、本誌ですけど。あ、
本誌写真か。
うん。
でね、なんか思い出したように、たまに拾い読みするんですよ。で、
うん、
なんか単話だけ読むとね、あ、なんかよくわかんないけど、
うん、
で、だけど、よくわかんないのは、いつものアサリさんの話だから、うんうん、あんまりだから、つながりとか意識したことがなくて、だから全然僕印象残んなかったんですよ、うん、ワッハーマンって。読んでたくせに。
いや、これがね、
うん、
通して読むとね、
うん、
その序盤のギャグ回も全部伏線になってるんですよ。
そう。
そうなんだ。
おー。
いや、僕は全然そんな印象はなくて、いつも単話、つながりの意識しないで単話で読んでたから、あ、いつもの不条理な、うん、ちょっと、アサリさんのシニカルな笑いよねーって思う、そういうあれしか思ってなかったです。
だから、最終話付近でその、いろんな出来事が起きてきて、あれ、この人ってどっかで見たな、あ、一巻のあの人やん、みたいなのがね。
マジで、あ、そういう、
うん、
そういうことやるんだ。
そうやってる。
あ、じゃあちょっと、あれだな、一回ちゃんとまとめて読んでみよう。うん。
ぜひ。
はい。
でね、最後のラストもいいんで。
あ、わかりました。
いいよね。
あまりじゃあネタバレは今、聞かずに、ちょっと、前情報入れずに読んでみたいと思います。
もう、うん。
じゃあ次は、じゃあ私行っちゃおうかな。これはね、ちょっとマニアックな話、マニアックは、指定者知ってると思うんですけどね。あのね、ミラクルジャンプに数年前連載されてたんですけど、高畑恵長先生のね、ゴッドスピードっていう漫画があるんですよ。全2巻です。2巻で終わります。
わからんな
ぁ。これはね、
わからんな。
ミラクルジャンプがまずちょっとね、まあ、マニアックといえばマニアックの雑誌でしたからね。いつも雑誌の表紙が妙にラメに入っててキラキラしてたような雑誌でね。で、ゴッドスピードって、まあね、なんていうのかな、その、隔離された学園みたいなところに、子供たちがまとめて暮らしているわけです。集団生活してるのよね。で、そこを管理運営しているのが、まあ、天使みたいな、まあ、天使なんですよ、実際。がいて、その天使が、まあ、慈愛のような心でもって、こう、子供たちを明るく育てて送り出すわけです。その、隔離された学園の外にね、送り出していくんだけど、まあ、あのね、実は、その、送り出してった子供たちが天使の餌になって食らわれてしまうっていう話なんですよ。実際にもう天使に利用されてるんですね。で、それを子供たち知らないわけですよ。知らずに育てられてるわけ、天使たちによって。うん。っていう時に真実を知ってしまった男の子の話なんですよね。だから実はその天使が悪いっていう、とんでもないことをやってるっていうね。まあ天使ですから、あくまでそのなんていうのかな、こう世界を管理するとか維持するっていう、彼らは絶対的なそういう善だと信じてやってることの中で、まあそういう多少の犠牲やむを得ないみたいな論理があるのよ。天使側にはね。だけど、まあ、ね、生きながらそんな天使に食われるなんて嫌だからっていう話でこう、脱走して、で、まあ真実を知って、まあ悪魔の女の子がいて、その子とちょっとまあ協力関係になったりっていう話があるんですけど、まあね、結構その設定の妙も面白いし、
まあまあ2巻で終わってしまうんですけれども、まあ最終的にもなんかちょっとこう、一つファンタジーのバトルものとしてしっかり収まりがついたっていうことで、僕はね、すごい印象に残ってるんですよね、このゴッドスピードっていう漫画がね。うん。でね、まだお若い方だったんですけどね、ただこのゴッドスピードが完結して、2年後ですか、先生がね、脳梗塞でちょっと休止されてしまいましてね。29歳だったそうですけどね。まだ若いです。20代で亡くなってしまったんですね。でね、この高畑恵長先生って、だからあんまり多くの作品残ってないんですけど、短編集とかね、ラテンとかあるんですけど、僕は結構絵柄が好きで、で、ようやくこの先生が本格的なメジャー誌で連載が始まったと思って僕は楽しみにして読んでたんですけれども、で、物語自体もまあ、非常にまあ、ね、綺麗に終わったんだけども、ちょっとね、今後この先生の続編が読めないのはなんか残念だなという。まあそんな、作品ですね、ゴッドスピードっていうね、作品です。はい。これを挙げておきます、僕は。じゃあ、最後に、飛び虫さん、挙げるとするならば。
挙げるとするならば。
うん。
俺いっぱい書いちゃったからな
書いてますね。
書いてあるんで。
いいですよ。うん。全部読んでもいいです。
いや、じゃあ、いや、もう、内容にはそんなに触れず、僕はこれが綺麗に終わってるって思うなっていう感じの、ざっという感じで。
はいはいはい。いいですよ。
まあ、コミックだと、牛音虎ですとか、あと、割り返し最近の作品ですけど、少女週末旅行とか、はいはいはいはい、非常に、あれはアニメも原作も非常にいい終わり方をしたのではないかなと、個人的には思ってたりとか、
はいはい、
アニメだとね、ガンソードっていう
ロボットアニメ。知ってるよ。知ってるよ。ガンソードって全然前情報がなくてさ、うん、始まってからロボットもだって知ったんだよ。あ、これロボットもんなのみたいな感じでさ。
そう、あれ放送当日までロボットの情報一切出してなかった。
でしょでしょ、だからさ、全然中身わかんなくてさ、試しにフラッと見てみたら、うん、えーっていう。うん、驚きがあった。うん。
そうそう、その驚きもあるけどね、あれはね、26話で、非常に、こう、いい物語をやっているのでね。
いや、いいよね。感想度はいいよね。
うん、
オリジナルの、その、まあ、話なんですけど、うん、いいよね。いや、
主人公のね、動機が非常に単純明快なんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、その単純さがね、うん、その理屈っぽい悪役を全部こうバッサバッサと、そういう話じゃないんだけど、今すごい端折って言ってるから、
うんうん、本当はね、そこにあるんだけどね、いろいろね、
うん、いろいろな感情があった上なんだけど、
うん、
見てて痛快ですし、話も面白いですし、
う
ん、
そう、
僕は好きですね、
うん、いいよね、
あとまあ。ね、はい、鉄火マンブレード。
鉄火マンブレード。あれはさ、鉄火マンとして見なきゃ面白いよね。うん。
いや、僕はもうだって人生初めて触れた。
ああ、よかったね。うん。それならいい、うん、面白いと思うよ。うん。
もう、僕は、もう超面白い。
はい。
まあまあ、あと上げるとキリがないんですけど、まあこんなとこにしておきましょうよ。
わかりました。いいですか？
もちろん。
ナルコ・ハナハル先生キャラデザの水星のガルガンティアの話をしなくていいんですか？大丈夫ですか？
長くなる。
長くなるんだ。じゃあ、やっておきましょう。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということでね、本日はですね、愚者級的綺麗に終わったアニメ漫画選手権ということで、いやー、いろんなジャンルの時代も様々、ジャンルも様々、ね、いやー、面白いですね。結構私も見てない作品あったなぁと思ってね。はい。
うん。
まだまだ漫画の世界奥深いなぁという気持ちもありますしね。あとすいません、ちょっと今日僕ね、ちょっと喉の調子がいまいちでお聞き苦しいところがあったことはちょっとお詫び申し上げますけれども。どうですか？ざっとこう、ラインナップを見返してみて。じゃあまずは、マスターいかがでしたか？
うん、まあ、この企画の言い出しっぺではあるんですけど。
うん。
今回ドビちゃん呼んでよかったなと思いました
ね。そうそうそう、まあなかなかちょっとあれですね、こうマスター世代の作品はまあそほど多くはなかったかなという。
いや、まあしょうがないですよね、それは。まあ、
しょうがないですね、うん、はい、
それはしょうがないです。
わかりました。ドビンさんは、今回の、はい、マスターが呼んでよかったと言われたドビンさんはいかがでしたでしょうかね。
ねえ、割といろいろチェックしてる方だなと思、方だろうなと思ってたんです。今回のこの時間中に、いろんな動画サイトのお気に入りリストが10から増えたし、アマゾンのね、欲しいものリストにも1巻が4冊ぐらいこう投入されたので、当面頑張ります、いろいろ。
はい。当面じゃあ、頑張っていただいて。
はい。
ということで。まあね、私もちょっとね、個人的に読んでみたい漫画作品いくつか見つかったんでね。よかったなと思っておりますので、またね、ぜひですね。で、今回でね、まあ、一つ本編のテーマとしては終わりになりますけれども、まあ、今回聞いていただいて、ああ、そういえば僕はこんな作品があったなということで、引き続きですね、個人的に綺麗に終わったなと思えるアニメや漫画を思い出した方いらっしゃいましたらね、まあ、普通のお便り、普通お便りでもね、取り上げる機会も今後もあるかと思いますので、ぜひね、またその辺も応募していただければなと思いますよ。はい、ということで本日はですね、ゲストにドビンムシさんをお迎えいたしまして、愚者級的綺麗に終わったアニメ漫画選手権ということで、皆様の熱のこもった置き手紙をご紹介させていただきました。本日もマスター、そしてドビンムシさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで今日は置き手紙なしでエンディングです。
はい、すいません、ちょっとね、だいぶ本編が長くなりましたので、すいません、 G メールあるいは、ハッシュタグ愚者の宮殿つけていただいている置き手紙、ご紹介したいところなんですけれどもね、次回まとめてね、ご紹介をさせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあ今日はね、いろんな漫画アニメの話をしたんですけれども、まあね、いろんな劇場版アニメのね、話も出ましたけど、私、劇場版と言いますと最近ちょっとね、まあいろんな映画見に行きまして、まあ話題のですね、あれも見に行きましたよ。はい。アベンジャーズエンドゲームを見に行きましてね。うん。で、まあ、MCU、マーベルシネマティックユニバースの一つのね、まあ区切りとなるような作品で、まあ、いろんな方がね、いろんなところで語るでしょうから、あまりここでエンドゲームの話はしないんですけども、それよりも何よりもですね、気になったことがあって、まあ、映画見に行くと予告編ってあるじゃないですか、その映画のね。
うん。
で、とんでもないことになってまして、予告編がね、一本除いてすべてディズニーだったっていうね、こう、こんなことってあるかねっていうね、もう、すごいことになってるんですよ。で、唯一の例外は、ゴジラでした。ゴジラ、キングオブモンスターズって今度ね。
まあ、はいはいはい、はい。
やるじゃないですか。
向こうで作ったやつだよね。
そうそうそうそう。あれは確かね、ワーナーかどっかだったと思うのよね。うん。で、これはまあ、ディズニーじゃないんですけど、他のラインナップがね、まずアラジンですよ。ね、実写版ですか？はい。
うん。
それから、X-Men ダークフェニックス。これ、ディズニー、うん、マーベルですよね。はい、
うん。
で、スター・ウォーズ、ザ・ライズ・オブ・スカイ・ウォーカー。
うん。
トイ・ストーリー4、ライオン・キング。
うん。
全部ディズニーでしょ？
う
ん。なんだこれと思ってね。もう、もはや、もう、あれですよ。映画界はもうディズニーに、もう、占領されてますな。本当に。えらいことになってますよ。スターウォーズの予告編見たんですけど、
はい。
いやー、あんま面白くなさそうよね。なんかちょっとこう、どうよ。
あれ、でもさ、
どうよ、あれ。
ほら、ハンソロが、ダメだったから、
うん。
その手のはもう作んないんじゃなかったの？
いやいやいや、違う違う。だってこれあれですよ。エピソード9よ、だって。
あ、9か。
そうだよ、これ。ザ・ライズ・オブ・スカイ・ウォーカーって。うん。
あ、そうか。そうそう。スピンオフじゃないのか。
スピンオフじゃないですよ。何言ってんすか。今年の冬にやるんだよ、これ。全、日米同時。
スピンオフかと思った。
違いますよ。違うのよ、これ。日米同時公開。エピソード9ですよ、これが。
日米同時公開なの？
そうそう、日米同時公開ですよ、確か。はい。
ああ。
もうね、予告編が今、映画館でもね、見られますし、YouTube にも上がってますけど、どうかね。いや、正直ね、って感じでしたけれどもね。なんかね。まあ、ちょっとね、これもまた、スターウォーズの話はね、また、公開された折にはマスターと話すかもしれませんけれどもね。
まあ、見には行きますよ。
まあ、見にはね。
しょうがない。
しょうがない。
乗りかかった船だ。
まあね。はい。まあ、これが終わってから、ちょっとしばらくスターウォーズは寝かせるみたいですけどもね。やっぱり、ちょっと一回構想を練り直すということでね。はい。どうも、いまいち興行収入的にもね。いまいちというところがあるようでございますけれども。まあ、本当にね、20世紀フォックスももうね、ディズニー参加ですから、本当にあれですよ、もう、エンパイア・オブ・アメリカン・コンテンツの君臨しつつありますけどね。どうなんですかね、こう、なんかこう、ディズニーって結構コードが厳しいことでも有名でね。ディズニーコードみたいなのがあって、結構使っちゃいけないスラングが結構あったりとか、割とそのなんかポリコレ的なところも結構口出してくるっていう話があるんですよね、ディズニーってね。だからあんまり何でもかんでもこうディズニーが、こう、ね、こう絡んでくるっていうのはどうなんのかなって、まあね、まあ経営とか資本の話ですからあんまりね、そういう、文脈で話すことではないのかもしれませんけれども、なんかこう、本当にディズニー一強みたいなのをなんか予告編だけ見てでもなんか見せつけられるなという印象がありましたけれどもね。まあね、そんな話をちょっとしましたけども、次回の愚者の宮殿なんですけれども、次回はね、まあ、我々おっさんですけれども、
はい、
リラックマの話しようかなという。ね、
はい、
今
これも実は僕発信で、ね、
そうなんです。ことマスターがね、はい、いやぜひこれ見てよということで、今ねネットフリックスでリラックマとカオルさんというね、はい、これは、はい、なんですかね、クレイアニメとも違うのかなんだ、
まあ、ストップモーションアニメですよね。
そうそうそう、ストップモーションアニメですね。はい。シリーズで出てまして、全13話ですか、はい、
はい。
やってまして、実は愚者宮ファミリーが今、続々と今これを見ているというね。はい。
はい、
ドビンさんもご覧になったということでね。
見せられましたね。
はい。で、私も一通り見ましたけれども、まあ、ね、普通の人は抱くリラックマのイメージと、なかなかこのね、リラックマとカオルさんという作品にはね、なかなか意外な乖離があるのではないかというところでね。
うん。
うん。まあね。で、おっさんたちが真剣にリラックマの話をするのもちょっと面白いんじゃないかということで。はい。はい、次回は、ネットフリックス版、ストップモーションアニメ、リラックマとカオルさんについて、愚者宮ファミリーの方を何人かお呼びして、おしゃべりをする予定でございます。ということですね。
はい。
はい。はい。よろしくお願いいたします。あまり間を置かずに、収録できればなと思っております。はい、ということで本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手いたしましたのは、私こと、ネットフリックスで、最近息子がドラえもんをずっと見ているので自分の見たい番組が見られないカッカと、
私こと、うちの娘のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれないがアニメ化と聞いて愕然としているハニワと、
私こと、特になしドビン虫でした。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはfoolpalace@gmail.com プールパレスのスペルは FOOLPALACE です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。